はい、こんばんは。
こんばんは。
ホッとするゲームラジオです。喋っているのはおっさんと
まるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、本日はね、那須さんをゲストにね、またお呼びして、先日行ってきた埼玉県さいたま市のボードゲームカフェクエスチョンさんの話をしたいと思います。
はい、
はい、で、最初にね、ちょっと一宣伝入れたいと思いますと。
ほう。
本日ね、4月28
うん、
うん、ゲームマーケット春、
はい、
2024真っ只中言えないなんですが
うん、
これでね、いつもお世話になっているピピタパンさんのね、
うん、
ボドゲ研究、ボドゲラジオ研究会
はい、
はい、そこでまた新しい書籍を出したということで、
うん、
ね、こちらが、こちらね、今手元にあるんですけど、ボードゲーム&ボードゲームラジオ歌手歌の集まりとか言ってね、
うん、
いらなかったこれ。まあいいや。毎日がエブリデイだね。
うん。
うん。
頭痛が痛い。
的なね。内容。
うん。毎日がエブリデイ。エブリデイズエブリデイって書いてある。
あ、そういうことか。英語にするとまあそうだね。
そうよ。
でこれを出されたということで、
うん、
ね、こちら、まあ謝罪から入るんですけど。
あ、そうなの？
こちら、あの、うん、ね、ピピタパンさんの、
うん、
仲の良い仲間たちというか、
はい、
身近な人にお声掛けして、ね、川柳と短歌でいいかな、
うん、
ね、このボドゲラジオとボードゲームに関する、歌をね、募ってね、
うん、
ちょっと一冊の本にしたいということで、うん、募集かけてて、
はい、
ね、まあなんていうか、X のね、
うん、
グループで来たんですけど、
うん、
ホゲラジ枠でいいのかね、あれは。ホッサン、マルさん、スケロクさん、ゼクシオンさん、ツネさんだったかな、
うん、
の人を塊でね、
はい、
お声かけかかって、
うん、
ちょっと急なんですけどっていうことでね、言われて、
うん、
でまあ、日にちは本当にね、ちょっと短かったんですけど、
うん、
で、まあ、ゼクシオンさんとか、スケロクさんとかはね、まあ、おまるさんもね、
うん、
書いてね、
うん、
今チラッと見たら載ってたんですけど、ホッサンこれね間に合わなくてね、
あ、なかったね、ホッサンの名前。
浮かんだっていうかね、一応考えたんですけど、うん、なんか自分に納得ができなくてみたいな。
あ、何、あ、締め切りが短かったと。
そう言い
た
い。いやいや、そういうまあなんかね、それの前にその、ね、この放送の前にあの、バックトゥザフューチャーのね、
うん、
あの、回をリクさんとやって、
はい、
それもちょっと被っててね。
あら。
ちょっと言い訳がましいんですが。ちょっとね、それが協力できなかったので、
うん、
すいませんでしたということで、せめてもね、
はい、
せめてこのラジオでちょっと宣伝ね、効力があるかどうか分かりませんが、
うん、
ね、絶賛発売中というか、
はい、
明日のね、まだ日曜日の現場があるので、
そうね、
エリア28東華祭さんにてね、
うん、
売られてますので、ぜひね、これをもし聞いて、
うん、
未チェックだった方はよろしくお願いしますと。
はい、
はい、西岡さん、こんばんは。
こんばんは。
音がピヨピヨしている。
おや、もう、
うん、
初っ端から
?BGM もね、聞こえないん
だよ、うん。BGM は最初から消えている。
あ、で、那須さんが、すいません。ちょっとね、宣伝があったので、今、呼びますね。あ、もしもーし。
もしもーし。
あ、こんばんは。
こんばんは。
あ、すいません。今日は、急遽、また、ありがとうございます。
いえいえ。これ聞こえてます？
あ、那須さんの声は。
バッチリ聞こえてます。
あ、よかったよ。 なんかさっきまで音がビヨビヨしてて。
あ、しました。今大丈夫
ですか？お二人、あ、今大丈夫です。
よかった。
さっきまでお二人の声がビヨビヨビヨって。
ビヨビヨ。多分アーカイブでは残ってると思いたいんですけど、ちょっとね。ちょっとこのまま続けさせてて。
はい。
いただきます。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと今 BGM が再生にはなってない。
聞こえないと。
でも聞こえなくなっちゃった。
だって今止めたじゃん、自分で。
これ今 BGM どうですか？
あ、ナッサン聞こえてますか？ちょう
どいい。聞こえてますよ。
あ、よかった。
出た、また、ナッサン。ん？ナッサン？ナッサンってボードゲーマーイケメンさん重視のってまた。
前回に引き続
き。例の定型文が。
バレてしまっちゃしょうがないですね。ボードゲーマーイケメンさん重視の。
認めた。
ナッサンなんでね。どうもどうも。
はいはい。でね、ナッサンといえば、
はい。
埼玉県在住の、
うん。
何かな、
そうですね。埼玉県に住んでおります。
ボードゲーム業界の、
うん、
五条悟。
はい。
ボード
ゲーマー。はい。どういう
こと？そうですね。怪しいサングラスかけたら、右に出る者はいない。
あ、そういうこと？
いや、あれ、ま、なんか、丸いサングラスで、したよね。
そうですね。丸いサングラスかけるの好きなんで。
あ、好きなんですね、あれはね。
好き
なん
で。でも、五条悟リスペクトじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、トライガンでもないんですよ。
あ、トライガンでもない。
はい、マクロスセブンですね。
あ、マクロスセブンなの？
メッキバサラのために、あの。
これちょっとおまるさんがポカーンなんですけ
ど。通じる人は通じるネ
タ？マクロスフロンティアはわかるでしょ？
うん、ちょっとだけ。
ちょっとだけね。
うん。
それの前かな？どうかな？マクロセブン。
前ですね、前ですね、マクロスセブンって。90何年ぐらいの。
ね。あの、マクロスといえば歌姫がイメージされるんですけど、
うん、
このマクロスセブンにおいては、うんね、男が歌ってると。
そう、あの、主役がいて、歌姫がいるのが、なんか、お決まりだったのが、
うん、
なんか、パイロットもやって歌も歌うみたいな。
お
そう、もう、なんか、あの、バルキリーってね、いつも戦闘機のマクロスと乗ってるんだけど、
うん、
それに乗りつつ、歌を歌うっていう、とんでも設定というか。
俺の歌を聴けって言ってギター弾きながら戦闘機に乗るっていう
運転してるんだよね
そう
どういうことみたいなんですけど、うん、もうスパロボの知識しか言わない
の、の熱気バサラリスペクトで青丸サングラスをかける人です。
あ、それだったんですね、
はい、はい。最近は五条悟リスペクトと思われがちなんですけど
なんかこの前の帰りがけに、あの、相棒のね、キヨさんとあの、領域展開ごっこしてたから、てっきり五条さんかなと思って。
いや、あれは定期的にあの、領域展開をするっていう。
定期的にね。
定期的に、あの、暇があると領域展開してこう、マウンティング取ってくっていう。
マウンティング
展開ノルマがある。
あの、領域展開ってあの、
うん、
呪術廻戦見てる人は知ってると思うんですけど、
はい、
あの、出したもん勝ちなんですよね、あれ。
そうね、先出し。
先に行っちゃえば。
あ、まあ、基本、
うん、
なんか、押し合いにならなければっていう。
うん、
だから、まあ、不意に出せば勝てるんで。
うん、
不意に領域展開を出すっていう、隙を見てこう。
じゃあ、あの時はちょっと、押し合いしてた感じだよね。
じゃあ、押し合いしてた感じです。
もうね、急になんのこっちゃな話になっちゃったんですけど。
うん、すいません。
今日はね、あ、いやいや、こちらからね、言ったんでね。
あ、もう全然。
先日ね、あの、那須さんと、
うん、
まあ、あとは、白熊潮さん、
うん、
ね、あとは、那須さんの相棒の清さんと、
うん、
彼女さんとね、
うん、
7人でね、
うん、
以前その那須さんにゲストに来てもらったときに、あの、話を聞いたあの、ね、ボードゲームカフェ、クエスチョンさんに行ってきたよと。
はい。
はい。
いうことで。
来ていただきまして。
ええー。あの、この前の話聞いてからずっとね、あの、行く機会を伺ってたんですが、もう、欲しい
んですけど。いらっしゃいましたね。
だいぶ、こう、ね、期間は空いちゃったんですが、やっと行けたということで。
うん。
うん。ね、行ってみて、 っぱりいい店だったんでね、
うん、
これはぜひ記録に残しておきたいぞと。
ほう、
あら、ありがとうございます、
うん、
で別に私は店のものでもないんです
マッサンがこのお店のね常連さんということで、
もともとめちゃくちゃ常連でした、
うん、非常にこ あの一緒に行った時もね、
うん、
店長さんと店員さんにね、
うん、
話しかけて、どうよ。
そうですね。そう、どうよってね。幅を利かせてるふりをしてる。
バリバリ。ねえ。よくして
もらって、ね。今日も、顔出して。
あ、行ったんすか
今日。ああ、今日も顔出してきて。店長の出垣さんに、
はいはい、
オンライン上で悪口言うからよろしくねって
。なるほど。でもまだ営業中ですもんね。
まだ営業中、アーカイブで聞くって言ってました。
あ、本当ですか。ね、ちょっと、また後で話そうかなと思うんですが、うん、店長さんのお話にね、
うん、
していけたらなと思うんで。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあちょっと、ね、いつものやつを。
はい。いきます。このラジオは、北関東在住のボドゲ好き夫婦、おっさんまるさんが、コメントやゲストの方々に助けられながら、なんやかんや話している番組です。ボードゲームに関する話題や、そうでないことまで、ゆるーく話すラジオとなっております。
はい。
はい。では、
はい。
タイトルコールいきますか？
白熊さんがなんか、出撃、俺の歌を聴け、やっぱダメだったよ、何度も繰り返す作風。
マクロスセブンの話をしてるんですね。
白熊取りました。白熊さん、これもわかるもんね、何でもね。
すごい。白熊さん、白色だから。
うん。あ、つねさん、こんばんは。
こんばんは。
じゃあ、ちょっと今、タイトルコールしますね。あれこれちゃうな。何だっけ。久々なんだよ、割とね、もう。いきます。ホッとするゲームラジオ56回。ホッとする埼玉県埼玉市クエスチョン行ってきたライブ、
どんどんパフパフ。
おい
おい、
拍手ありがとうございます
、はい、
ね、
うん、
タイトルはね特にひねりもなく以前ちょっと別のボードゲカフェ行った時のやつをもじってつけたので、
うん、あ、そうなんだ、はい。知らなかった。
あ、スケロさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、先ほどは
こんばんは。
で、まあ、ちょっと話していきたいんですけども。
はい。
ね、今、カンペに猫ちゃんが丸乗り。ね。
見えない。ちょっと、どいても。
ちょっと、BGM もないしな。まあ、冒頭でもお話ししたんですけど、先週の日曜日かな？
うん。
日曜日ですね。
もう埼玉県埼玉市中央区、上落合でいいのかな？これは。
住
所はね、
うん。
そうですね。
で、北与野駅、本当にすぐ。
すぐですね。
で、埼玉新都心駅からは8分だよと。徒歩で。
はい、ちょっと歩く感じですね。
うん。でも全然ね、近い。
もうそんな歩くか、そう、そこまで遠くないですね。
うん。
にあるボードゲームショップ&カフェと書いてあるクエスチョンさんっていうね、
うん、
お名前で結構長くやられてるんですかね。
今の店舗うん、同じフロア内の飲食店の抜けたとこに入ってからは1年ちょっとかな。
あ、まだ1年くらいなんですか。
ボードゲームスペースとして書店の売り場でやってたの含めたら多分4年とかそのくらい。
うん。あ、最初はね、このクエスチョンさんが入ってる店舗っていうのがそのブックデポ書楽。
はい。
っていう、まあ、大きい建物ですよね、なんか。
はい、なんか本屋さん兼ねた、なんか、
うん、
プチデパートみたいな。
うん、外観からだけ見たらもうイオン的な感じの、その。
そうですね、めちゃくちゃでかいです
よ、ね。広いね、
うん、
ところで、まあ、メインはその本屋さん
ですね。そうですね。
まあ文具も扱ってたり、
うん、はい。
見た目的にもなんか結構昔懐かしいじゃないけど、まあ、今もある感じだけど、まあ、本屋さんで、
うん、
で、その中にその、ね、さっきイオンみたいって言ったけど、まあ、そのイオンの中にもあるような飲食店がいくつか入っててみたいな。
はい。
そうですね、うん、入ってて。
まだダイソーさんとかあるのかな？ちょっと。
ああ、下にダイソーさんとスーパーが入ってるんで。うん、
あ、スーパーもあるんですね。
スーパーも入ってるん
です。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとね、車で行くと、駐車場からね、降りて、2階しか行かなかったんで、
うん。
1階の様子が分かんなかったんですけど、まあ、そういった施設でしたという。うん、
そういう施設です。うん。そうです。
で、まあ、さっき言ったけど、その、最初はね、本屋さんのスペースの一角。
うん。
うん。本当、本屋のスペース、なんか、文具スペースと、なんか、ちょろっとボードゲームスペースみたいな。
うん、うん。
パーテンションで仕切られてる感じの。
うん。
うん。
だから、ちょっとね、騒いだらフロア中に響いちゃうような。
あら。
そんな感じっすね。
感じですよね。
まあ、パーテンションだもんね。
ね。だったのが、
うん、
まあさっき飲食店が、
うん、
飲食店もあるよって言ったんですけど、はい、その中の和食店さんかな、
うん、
そうですね、もともと和食屋さんみたいな。
うん、の、
が、
居抜き？
居抜きになって、そこに移ったみたいな。
ね。だから、まんまその机とか、
うん、
設備っていうんですか、その机とか
椅子。あ、そうですね、そのまんまになってるんで、うん。
あと座敷がやっぱ和食屋さんだから、
うん、
あ
そうですね。
うん。それはそのままに、本当に棚とかを入れて、そのボードゲーム並べてみたいな。
うん。
ね、ボードゲームが遊べて、あとはね、売り場もすごく充実してると。
うん。
うん、
結構そうですね。充実しますね。
うん。というお店。
はい。
でしたね。
はい、うん。やすさん、こんばんは。
まあね、クエスチョンの話をしてるんですけども。
うん、
ね、これね、なんか名前はね、ちらっと、ぼやっと、聞いてたんですけど、なかなか行く機会がなく、みたいな。
そうだね、
うん。で、なんか、まあ、ちょうどもう1年前ぐらいになるんですけど、大宮にね、ジェリーカフェさんとか、
あはい、
シェアオンハウスのさんとかでき
て、あはいはい、
うん、だから、最初に検索するときにボードゲームカフェみたいなの検索すると、まあ、クエスチョンさんもね、該当するみたいな感じで、うん、ちらっと見てたりはしたんですけども、なかなか行く気はなく、
うん
ね、今回、那須さんがその常連さんということで。
そうですね、私は。行きつけだったんで。
那須さんと知り合って、まあ、こういうお店があるよっていうのを教えてもらって、うん、じゃあ、ね、今度那須さんと、本当はね、オーディンの食材やりましょうみたいな話してたんですけど、
うん
ね。まあ、塩駒さんたちもせっかくならということで。ね。あとはもう一人ね、お誘いした方がいたんですけど、ちょっと来れずだったみたいで、7人でね、
うん、
ずっと、
はい、
遊んでましたね、
はい。
はい。
遊びましたね。
うん。で、ちょっと当日のお話になるんですけど、うん、我々着いたのが1時前か。
そうね。
うん。集合が1時予定でしたね。
そうですね、1時集合予定で。
うん。40分くらいには着いたんですけど。
すごい、素晴らしい。
ちょっと迷いながらね。駐車場、ナビでね、
行ったんですけど。正面に行っちゃうと駅前に多分行っちゃうんですよね。
そうなんですよね。まあ、ナビはうまくその駐車場を案内してくれたんで、ね、すぐに駐車場には入れたんですけど、なんかこう、だいぶこの坂道というか、急なというか、狭いトンネルのようなところを走ってる感じがして、これはなかなかな道というか。
確かに、1階から入って5階に駐車スペースがあるんで、
あ
めちゃくちゃ登るんですよね。なんかスペースマウンテンみたいな。
そうですね。イメージそんな感じですかね。
なんか通常のそういう屋上に、駐車場に向かう道より、急な勾配というか。う
ん、ね。
まあそうですね。馬力がない車だと進みが悪いなって思うぐらいの。
軽自動車じゃ大変残像ですかって思っちゃうぐらいのね、感じだったんですけど、まあ、でも車で行くと本当に雨も気にせずというか。
ね、まあそうですね。
駐車場降りてすぐエレベーターでクエスチョンさんまでは行けるっていう感じで。
そう、駐車場がしっかりあるのがね、本当にいいとこですね。
いいですね。
建物のね、表向きに200台とか書いてあってね。
うん、
ああ、書いてありますね。駐車場が。
すごい大きいなっていうのが。まず車で行けると便利だし、まあ、駅もね、すぐ近いんでね、
うん。
そうですね。電車で来てもそんな。
うん。
不便ではない。
方便ではない。
ちょっとなんていうか、我々栃木県なんで、まあ、北から行くんですけど、
はい、
大宮でね、どうしても乗り換えないと。
ああ、そうですね。
うん。なんですけど、まあ、アクセスも、駅からも全然いいよ、という感じで。で、まあ、ね、ちょっとね、1時前に着いて、まあ、店前には来たんですけど、まだ、白熊さんたちがもう、ね、那須さんたちもいなくて、で、白熊さんたちは電車で来ててね。
うん。
うん、で、なんか、どうやら駅だか、1階で待っててくれたみたいで。
ああ。
我々が車で行くって言ってなかった
ん
で。
はい。なるほど、なるほど。
もう着いてんのみたいな連絡されて、あ、着いてますっていうことで、合流して。
うん。
ね。で、那須さんなんかちょっとね、渋滞に巻き込まれ
て。すいませんね、ちょっと近場で、うっかりのんびり昼飯食ってたら。
やっぱ、
ね、近くにイオンがあるんですよね。
うん。
あ、帰り道で撮ってるね。
撮った。
あの、与野の。
あ、そう、与野イオンの、うん、あの、
あそこで食べ
た。あの、駐車場入る渋滞にはまって。
ああ、なるほど。やっぱりこのね、埼玉新都心ですよね、その埼玉。
はい、そうです。
うん。
うん、この周りっていうのはやっぱりビル街で、
うん、
車も混んでてみたいな。
まあ割と多いですね、
うん。田舎に住んでるから余計にすごい感じるんですよね、こう。たまに車で来ると。
そうね。
ね。
結構ね、イベントもやるんでね、その埼玉新都心自体ね。
ね、もう埼玉スーパーアリーナ近いからね。
そうですね。
ちょうどやってたよね、なんかね。
うん、ケツメイシがライブしてた
よ。ああ、そう、ライブしましたね。うん、
じゃあ、この
うん。だから、なんか、トイレ使いに、
うん。
あの、よくその、タオルかけて T シャツ、ライブの T シャツ着てみたいな
お客さんも。ケツメイシなの、KTM がいっぱいいました
ね。うん、いたんでね。そう。で、昼間、雨も降ってたみたいですよね、なんか。
なんかちょっと降ってたみたいですね。
うん。
天気が良くなかったから。ちょっと雨宿りな人もいたのかもしれないんですけど。
うん。
うん、でも、那須さんなんかが、1時半ぐらいですかね。
1時、どうだろう、10分ぐらいに着いてましたかね。はい。
で、まあ、那須さんたちがね、来るまでちょっと店前でね、うろうろついて、
うん。
うん。で、すっかりね、ここでね、反省しなきゃなって思ったことがあってですね。クエスチョンさん、販売、
はい、
やってるのを
知
って
て、はい、
うん、
だからなんか中でそうボードで見て、ね、待ってればよかったなって思ったんですけど、外で
動いてるんですよ。外で待ってるんですね。
でなんか料金いくらだっけとか言って、
あ、はい、
あの外側にねその料金表が、
あ、はい、書いてありますね。
それをじろうって見てたら、あの店長さんのね出垣さんかな、
はい、出垣さんですね、
が出てきてくれて、あ、よかったら中どうぞみたいな声かけてくれて、
うん。
うん、でそこでね、あ、販売もやってたば、そういえばっていうのを気づいてね、もうちょっと早くからね、中に入ってみてくればなっていう思ったんですけど。なんか思った以上にその品揃えがすごくて。
すごかったね。
うん、
あのね、あのゲーマー好みのボードゲーム。
うん、
あ、はそこ。楽しいってなっちゃった。
手書きさん自体がすごいゲーマーな人なんで。
うん、
やっぱいいですよね。
その何メジャーなものとか、
うん、
そのパーティーゲームとかもちろん置いてあるんだけど、
うん、
今日普通のねボードゲームカフェで販売として置かないんじゃないかみたいな、
うん、
コアなものまで並んでて、
そう
ずーっとこれ見てられるやって思いながら眺めてました。あ、これ欲しかったなみたいな。あ、こういうのもあるんですか、すごいみたいな感じで見てた。
で、眺めてたら、その、あ、このゲームはですねって出垣さんが。
そう、説明して
くれて。すんごい説明ちゃんとしてくれて。
出垣さんはね、本当、うん、あ、ゲーム売るのが上手い人ですよね。
ああ。
そのゲームそのものの説明と、あと、似ているゲーム
が、うん、ああ、そうですね。
いいところ。ちょっと運なところもちゃんと言ってくれて、で総評でこういう人に向いてますっていう風に言ってくれて、
うんうん、
なんて分かりやすい説明なんだと思って、
ちゃんと一個一個その商品のことをね、
そう
調べてるというか分かってるっていう感じで、
うん、結構ね そこも含めてこう仕入れとかもしてるみたいで、
うん、
結構早い段階で、あのゲームのリメイク出ますよとか、
うん、
そういうのも教えてくれるんで、うん、なんか後々ここが出すみたいですよとか。
あ、そうなんですか。その話してる中で。
話してる中で。あと、ここら辺流通、なんか、再販しばらくかかんないっぽいから、買っとくなら今ですよ、みたいなの教えてくれるんで。
なるほどね。
運用情報が聞けちゃう。
迷ってる人
に、ね。そうなんですよ
ね、
うん。
そうなんですよ。
ね、そういうのをね、言ってくれるとすごいありがたいよね。
うん。
うん、そうなんですよ。
多分ね、過去一、すごく購買意欲をそそられる説明をされた。
うん。うまいですよね。
うん。
まあ、常連に対しても買わせるのがうまいっていう。
そうなんですか。結構、ナッツさん自体もじゃあ買わされた感じですか。
いや、買わされた感じですね。うまいですよね。
なんか、よくね、駿河屋とか、家サブの実店舗で買い物はするけど、はい、店員さんがね、出てきてね、説明なんかして
る
じゃ
ないです
か。
あ、そうですね。
うん。
うん。だから、こういう、ね、お店で、ちゃんと説明聞けるのはありがたいなっての思います
。ね。
はい。
珍しいですよ、確かにね、うん。服屋みたいですもんね。
ね。
うん、
あの、そうですね。
あの、賛否ある服屋の店員みたいな。あの、見てるだけなのに出てきて、なんか、試着どうですかとか、こう、こんなのありますよとかって。
これもね、人によってはね、
うん、
そうですね。
声かけられた
り、ね。でも、ボードゲームに対しては結構いいっすよね。箱開けて見れないから。
そうなんですよね。
そう、プレイ感がわかんない時にプレイ感教えてくれるから。うん
ね、すごくありがたいと思います、
うん。
やっぱりその、なんていう、箱に書いている説明だけだと、
うん、
イメージつきにくいものもあるじゃないですか。
うん、
そういうのがすごく具体的に見えてくるというか。
ね、
うん。危なかった。ね、もう少し那須さんたちが来るのが遅かったら多分買ってた
よ。いろいろ。
危なかった。
それはそれで。うん。でも入って間もなくね、那須さんが来たから。
あ、そう
ね、ニュー。まあね、那須さんもね、予約してくれてたんですよね。
ああ、そうです、そうです。
ありがたい。
ありがたい、本当に。で、な、7名でね、うん。
結構ね、予約もしやすいんですよね。
あ、そうなんですか？
あの、なんか、店用のあの、アカウントがあって、あの、LINE の。
うんうん。
だそこでもう、あの、イベントもこうやって何日やりますよっていうの LINE で来るんで。
ああ、イベントの通知教えてくれるんだ。
そうなんです。何日、何日、何日。その全部出してくれて、うん、リンクで飛べばもう予約ができるみたいな。
あ、
で席の予約とかも LINE 上でなんか何月何日何時から何名お願いしますって投げると、
あ、
もう出垣さんが分かりましたって返してくれるんで、
便利。
だからもう電話とかいらなくて、そう、うん、LINE でもうメッセージで投げるだけで
いいですね。
なるほどね。
そうなんですよ。
じゃあ もし断る時もあの LINE でね、すいませんそれはみたいな。
そうですね、うん。空いてないんですとか。あんまりでも見たことないですね。
なるほど。
結構キャパがあるんで。
そうですね。やっぱ飲食店の居抜きなんで。
はい。
席数もね。何席
ぼちぼちあるんで。
あるんだろうな。
あの、いわゆる何、ボックス席みたいな。
うん。
そうですね。
バーが向かい合ってるっていう感じの。
そうですね。だから4名宅が、うん、1、2、6個と。
うん。で、
あと、
小上がりの。
はい、あの、うん、掘ってある座敷みたいな。
うん、掘りごたつ。
あれ、掘りごたつみたいな。あれが、4名、4名、8名ぐらい使えるのかな、
うん、
うん。本当に宴会できそうなの。
そうですね、宴会できそう。
で、あれなんで、飲食店の、その、テーブルだから、
うん、
あの、いい、ちょうどいいサイズなのよ、机が。
まあ、確かにそうですね。
サイズ感もいいよね。
すごくいいの。一つ一つが割と大きめだから、うん、どの宅でもそれなりのボードゲームが広げられちゃう。
ああ、それやりやすいですね、確かに。うんうん、
すごくいいと思った、
うん。相性がいいんだろうね、その、うん、飲食店と、まあ、
そうね、
ボードゲームをやるスペースっていうのは。うん、ね。他で、この、なんか飲食店の犬抜きっていうのは聞かないかな。
そうだね。
あんまり。まあ、そんなに詳しいわけでもないんだけど。という中でね、
うん、
遊ばしてもらって、
はい、
で遊んだゲームをねちょっと、
うん、
掘り返したというかね、選んであるんですけども、
はい、
ちょっと今タイトルだけね、
うん、
ね、最初に遊んだのペッパ
ー、うん、
で、あ、やりましたね、
世界の七不思議、なんかなまってんな、
あ、
まあ、セブンワンダーの建築家たちっていうね。
うん、
はい、
はい。で、次に適当な関係。
はい。
はい。
で、イトクラシック。
うん。
はい。
インフェルノ。
うん。
はい。
ファンファクツ。
はい。
うん、佐藤です。好きなおにぎりは、の具は梅です。
はい。
そして最後にテレストレーション。
うん。
というのをね、まあ7人ずっと固定で。
うん。
やりましたと。
はい。
はい。
そうですね。
面白かったな。
でゲーム選びは基本的になんか、ホッサンと、
白熊さん。
白熊さん。
うん。
まあね、イトクラシックなんかお前らがやりたいって言ってたんで、
うん。
やったんで。
あ、ゼクシオンさんが星くれました。
ありがとうございます。
ゲームはお疲れ様です。
うん。BGM は死んでます。
はい。
でね、この7人っていうのはね、
うん。
結構大変だったというか。
そうだね。やっぱり、そこそこの大人数だからさ。
うん。
なんていうの？どうしてもその、パーティーゲーっていうか、軽ゲー中心になっちゃうよね。
うん。そうですね。
ボードゲーム選びにおいて、
うん、
4から5に変わると、なかなか絞られるというか、
うん、
問題があるじゃないですか。
そうですね。うん、ありますね。
でさらにこの6から7にもまたあるなっていうのを今回感じて、結構なんか6人までが多くて。
おー。あ、吟味してるときに？
そうそうそう。なんだろうな、まあ、最近面白かったなと思ったゲームのハーベストっていうのがあるんですけど、
うん、
あれも結構大人数でできたよなと思って見たら6人までだったし、みたいな。こういうゲームが、まあ、多くて。
逆にレアなんじゃない、うん、これだけ7人でできるってことでしょ、うん、この時遊んだゲームは。
そうね。まあ7人以上とか、うん、7人までとか。ね。
うん。
七不思議はでも7人でやりたいですよね。あれは本当7人でやるべきゲームだと。
そうですよね。7不思議ですよね。
うん、7不思議ですか。1不思議ずつ担当できるから。
そうですね。
うん。
まあ、絡み的にはね、両隣。
そうですね。
なんだけど、まあ、やっぱりね、このタイトル的には、
うん、
っていうのはありますね。
はい。
うん、那須さん的に、なんか、遊んだゲームで印象的だったのとかあります？
今回遊んだんですか？
はい。
ペッパー良かったっすよね。
あ、そこはね、最初に白熊さんが唐突に出してきた。
うん、そうなんですよ。やったことなかったんですけど、
ね、あ、そうなんですか。
なるほど。
そうなんですよ。
白熊さん、さすが俺。
うん。
ああ、そう
っす。自画自賛。
うん。
いいチョイスだな。
さすがですね。
ただ、白熊さん出したはいいけど、ね、インストよろうみたいな感じで。
おやつって。
おまるに丸投げね。
私って。ホッサン持ってたのにね。
持ってんだけどね。
うん。
いざ出されるとね、ちょっと、縮こまっちゃってね。買ってやってないからね、自分のではね。
あ、そうなの？
そうだよ。
うん、
いつも言ってる、たぬきゲーム会っていうところにね、
うん、
置いてあって、
うん、
そこでやったきりだったから。
うん、白熊さん、持ち主って。
うん、すいません。ルール的にはね、結構割とわかりやすいトリックテイキングですか？
はい。
うん。ね。取りたくない系。
取り手。取ってもいいんだけど、ね、あるカードだけは取りたくない、取り手。
あ、ね。
うん。で、減点式だからね。加点式じゃなくて。
そうですね。
そうですね、
うん。
あのペッパーたちの、取りたくないペッパーたちの名前がめちゃくちゃ良くて。
あれ、ちゃんと一人一人にお名前振ってあるのいいですか、
ね、
うん、
はい。
あ、名前あった。
あるよ。
あ、
でも紫はアヒンシュタインっていう、
うん。アフィン、
アヒンシュタインっていう。辛そうにしてる
から。唐辛子をモチーフにしてるじゃない、キャラクターが。
うん、
だから、その名前も、その唐辛子系の名前をもじって、あと有名人を掛け合わせて、
うん、そうですね。
有名人。偉人？
いや、なんか、偉人だけじゃないし、なんか、ジジネロっていう雑な、こう、ジジイのハバネロみたいな。なんか、ジジネロってすごいいい言葉だな。
ババネロ、うん、あ、ババネロじゃねえか。
違う。
食えないから、全然。
興味ない。
興味ないやつだから。
あと、チリーザキットとかいたかな。
うん。
あ、
心に響く名前たちばっかり、ね、うん、ジジネロってこう口に出したい言葉だ、
声に出して読みたい。
うん、ちゃんと そういうところも
細かいところ見つつ、うん、これはやっぱ7種類ぐらいスートがあったんだっけ。
6?
6、
うん、あ、水で使う色が変わるんだけど、まあ最大かな、
うん、
7が。あ、じゃあねえか、もっとできたか。まあ、7人だと、まあ、6色、
うん、
うん、だったね、
うん。
で、使う、ランク、
ああ、そうですね。なんか、
言ってましたね。
うん、今回1から14
とか、
だったかな、
うん。
そう、それで、マストフォロー、切り札なし。かな、
うん、そう。
うん、で、トリックを取ってって、で、通常は何も起こらないんですけど、
うん、
得点計算の時に自分の目の前にそのペッパーカードっていうんですか、各ランクの位置。
うん、
各スートの位置か。
そう。
スートの位置があると、その、そいつがまず1枚2点だと。
うん、
で、かつ、その色と同じトリック取った束の中に同じ色のカードがあったならば、うん、それが1枚1点になっちゃうっていう。
ね。
そう。ただ、その同じ色のペッパーくんがいなければ、何枚取ってても0点で終えられるよっていうものなんで、ペッパーくんだけは取りたくないと、
うん。
なんですけれども、みたいな感じ。
なんですけど。
はい。
なんですけどでしょうね。
取っちゃうんだよね。ただ変わってるのが、そのペッパーくんだけは、仮にトリックを取ったとしても再度使えるんですよね。自分の手札として。
そうですね。
うん。
目の前にあるけど、手札と同じ扱いというか。
そう。
うん、
で、トリック取った中にペッパーがいたら、トリックの束とは別にして自分の前に置いておくと。
うん。
で、また自分の番で使えるよっていうか。
絶対ずっとあるんだよね、ペッパーはね。
ずっといる。だから最後の最後で、誰かが押し付けられればセーフって感じかな、うんうん、
これはね、那須さんの相棒である松木雄さ
ん
が強かったかな、
うんうん、強かった、全然取らなかったもん、うまいなって思った。
嫌なやつでしたね。
那須さん的に見て松木雄さん取り手うまいとかあるんですか。
いや、そんなことないですよ。
たまたま、
なんか、
あんまやんない。
たまたま、いや、結構ね、取り手やるんですよ。
はい。
でも、結構、お互い足引っ張り合おうとするんで、どっちかが大爆死することが多いんで。
まあ、そっか。ね。結構、煽りながらやっぱりね。
そうなんですよ。
ね、
埼玉県の我々の身内のボードゲーマー、
うん、
足引っ張り合うのが好きなんで。
そうなんですね。でも那須さんの彼女さんもね、
うん、
すごいなんていうかリアクションが良くて、
うん
うん、
もう一緒にやってて楽しいですよね、うん、
那須さんがその、ね、ペッパーカードぶっ込んだりすると、うん、もう彼女さんが怒って那須さんバシンと叩いたりとかね。
危ないですよ。
そういうの見てるだけで面白かった、
うん
うん、
番外でダイレクトアタックされる。
でもな、まあ、いつもこうやって楽しそうにやってるんだなっていうのが見えてよかった
ですね。
うん、そうだね、うん。我々も愉快にやっております。
ね、で、ホントペッパーでも大人数でできてね。
うん。
うん、いいゲームでしたね。
ね、盛り上が
る。あれは楽しかった。
ね、
うん。こちらはね、テンデイズさんから
出てますんで。実際発売中。はい、
うん、CM が入ってますね。
なんかすごい。我々、テンデイズさんにはね、オーディンとかでお世話になってますから。
あ、お世話になってますから。お世話になってます。テンデイズはお世話になってますから。
あ、そうですね。我々。おまるさん的には、なんか、印象に残ってるの。
私？
うん。
どれかな、適当な関係面白かったよ。
これは那須さんが持ってるって言ってましたもんね。
私持ってますね。
那須さんが演奏してくれたんで。
うん。
うん、これもうめちゃくちゃ面白いと思って
る。面白い。あのね、そう、7人でやったじゃないですか。うん、誰か1人はね、感性似てる人いるんですよ。
うん。あれ、すごい好きになれるんですよ。めちゃくちゃその人、今回俺、ホッサンと仲良くなれると思いました。
もう本当に、むしろホッサンと会うの、那須さんだけなのではない
やっぱあの、モップとタコはもじゃもじゃしてます
よね。確かに、
あ
った
んですよ。あれがね、わしゃわしゃしてるもん。
水性生物で。
いや、絶対にあれはね、モップとタコでしたね。
いや、なんかその、少数派でね、うん、合ってる人がいると、うん、嬉しいのは嬉しいんだけど、うん、あれ俺の感性大丈夫かみたいなのがちょっと、心配が後からやってくるみたいな。
やっぱりあれもね、それもあの、うん、同じ、感性が多い人がいるからね。
うん。
そう。人数の点数が入るわけだから。
うん。でもやっぱ自分が正しいって思ってやることが大事です
か。俺が正しいんだって。お前らがおかしいんだみたいな。
うん、そう。みんながおかしいんだって言うと、俺の顔を見るたびに、こう、うん、あ、人では食べれるんですよねって言ってくる人が出てくるんで。
人で食べれる。
人でと目玉焼きは食べれますって言ってペア作ると。ずっと人では食べれるんですよねってこう煽ってくる奴らが出てくるんで、そうして俺の認識がこう広まってくるんです。人では食べる人と。
そう選んだ理由聞くのも面白いですね。
面白い。
またね。
そうですね。
うん、でな最後に残った1枚か、
うん、
11枚その写真があって、2枚ずつでワンペア。
うん。
言ってるんだけど、必ず最後1枚余るんで。
そうね。
ね。それも、なんだ、余ったやつが合ってる人がいれば、点が2倍だっけ？
そう、う
ん。そう、得点が2倍なんですよ。
うん。これも当てたいんだけど、なかなか難しいんですよね、これ、ね。
うん。
難しいんですね、
うん。
みんながずれてるみたいで。
みんな。
みんながずれてるんですよ。
なっさん結構あれかな。あ、もう合ってなかったのが多かったかな。
でも多分私が発作に続き、下から2番だったんですけど。
う
ん、だから、あの、ちょっとずれてたんですね、みんな、今回。参加者の方がちょっと。
発作はよくね、ずれてるって言われるよね。しょうがない。
そうだね。うん。でもほら、那須さんは、あの、女子で揃ってましたから。
あ、女子で揃いましたから。
たまにギャルになってるね。
那須子になってたんだね。
だよね、みたいな。
だよね、これはこれだよねって。ない、これしかないよねとか言う
の。なんか、うちの女子から女子の、なんか、答えが出ないから。
ああ、そう。
うちが埼玉代表として、やっぱ、うん、女子回答を出してたんでね。
埼玉代表女子として。
那須さんの彼女さんは入ってないんだよね、
そ、まあ、入ってなかったですからね。そう。
なぜか。
やっぱ、うん、塩丸那須のこ
う、
うん、ホットラインで、
そうそう
女子会開いてた
ん
で。
バ
ラン
で出
て
たん
で
ね。
面白かったな。サービスやったけど、う
ん。やっぱ面白いよね、
うん。
この人の理由聞くの楽しいよね。
楽しい。
え、なんでこれとこれがそんなペアなのっていう、うん、その理由、
うん。
あ、そういう見方があるのね。
うん、そうですね。
これは結構出てから経ってるけどね。
うん。
その、コンスタントに販売はされてるみたいだから、やっぱり。
されてますね。
人気というか。
そうだね。
割と定番ゲームなのかなっていう。うん、しょうまさん、
ね、
うん、みんなに合わせようとすればするほどみんなの個性が際立ってしまうというかなり面白い構造だと。
確かに、
うん、
いやこれとこれはもう安牌でしょうって思ったやつが合わないみたいなね。
うん、あ、なさすいません、さっき遮っちゃって。
あ、いいですよ。なんか今も何喋ろうとしてたか忘れて
た。すみません、なさす
いません。みんなと合わせようとすればするほど、でこう人間、あれを人間じゃないって言ってるんですけど。これは、これとこれは絶対一緒だから、これ選ばない人は人間じゃないっていう。煽りが我々クエスチョンとかの中であるんですけど。
そうなんだ。
まあ、ちょっとこれは人間じゃないですね、選べない人はっていう。
宇宙人かもしれ
ない。ちょっと、それでもね、合わなかったですね、今回は。
やっぱそういうでも言い合いがね、楽しい、ね、う
ん。あとそのカードによっては、その、何？見る方向で見方が全然違かったりとかがあって。
なんだっけ？
あの、
ワニが。
ガスマスクですね。
そう、私ガスマスクが。
ガスマスクが、あの、ロボットコックに見えたっていう。
そう、私。そういう。じゃあ、本当にほら、ロボットコックに見えたんだって。
ああ、こっ このね。
これね。
あ、そっちね。あ、なるほどね。武器でね。
そう。
こういうのもちょっと狙ってるんですかね。
うん、なんか狙ってるんじゃない？なんか何かは、なんかなるべく言わないようにみたいな、なんか各々考えでやってくれみたいな感じだから。
そっかそっか。
だからなんか水面に映るワニもなんか反射して変なものに
見える。全然見えなかったの。縦で見てたからさ。
そう。
これは一体何なんだみたいな。
席から遠いから余計何なんだろうあれと思いながら。本当に適当に選んだけど。
結構発表の時に、あれそれなのみたいな起こり得るんで、
うん。そうだったんかみたいなね。
うん。
あるよね。
なる。これいいゲームだね。
いいゲームですね。
おっさんは？
おっさんは何だろうね。あの、世界の七不思議の建築家たちをね、初めてやったんです
よ。あ、はい、
もう本家の七不思議はまあ、何度かやってたんですけど。
はい。
ね。これはね、出垣さんがインストしてくれてね。
うん。
うん。わかりやすかったね。
うん。
で、まあ、七不思議知ってなくても、これ割とすんなり入ってきますよね、ルール的に。
そうですね、あの、なんかドラフトだとやっぱ知識がないと、
うん、
戦略が立てれないっていうか、戦略がないと勝てないけど、
はい、
結構あっちの建築家の方はこう、うん、何やっても得点行動だから。
そうですね。
確かに。
結構沈みにくい。
うん、
だからこう、うん、ゲーマーじゃなくても楽しみやすいみたいな。
世界の七不思議の特徴といえば、やっぱね、カードのドラフト。
はい。
なんですけど、はい、この建築家たちにおいては、ね、その、両隣に山があって、
うん、
ね、その見えてる山、ね、二つのうちから基本的にはどっちか一枚を取ってるだけっていうね。うん。で、まあ、その両隣からは気に入らなければ、あの、見えない山札から、中央のね、一枚取ってガチャもできるよみたいな感じで。
はい。
ね。やっていくだけでね、
うん。
でもちゃんとその、ユニークのね、七不思議っていうのがみんなあって、それを材料集めて作っていくっていうのが主な目的でしたね。
はい。
うん、
ですね。はい。
で、まあ、あとは、能力のね、タイルがあったりとかね。
そうですね。
うん。
技術みたいなやつ。
本家でもあった、その戦争もちゃんと、
ある。
あって、
うん、
ね、戦力を両隣と比べて、やっぱり勝てれば点数になったりとかね。
うん、
そういう、ちゃんと本気らしさも残りつつ、とってもやりやすいって感じ。
ですね。
うん。
あと、クエスチョンのルールは、ずっと出垣さんが、
うん、
角笛をホラー街にしてた。あの、角笛の正しい音を誰かが教えないと、クエスチョンではずっと、ホラー街で進む。和風戦争が進むとあの、ウォーウォーって言い続ける。
戦争じゃなくて戦が始まっちゃうん
ですよ、ね。そう。合戦？
合戦が。
いつかあの、有識者の方がクエスチョンに行った時には、こう、出垣さんに、正しい角笛の音を教えてあげていただけると。
確かに。知りたい。逆に知りたいね。
これちゃんと説明書に書いてあるんだっけ？
そう、説明書に。
って言ってましたね。
あの、その、武力によっては、その、うん、角笛が書かれてるものがあると。
うん、
それを獲得すると、その中央の場の、この何、戦争トークンみたいなのをひっくり返すと。
うんうん、
ひっくり返すね。平和マーカーが戦争に進むみたいな。
そう。で、それをひっくり返すときに、角笛の音を声で真似ながらひっくり返せっていう風
に。うん。
もうルール。
に説明書に書いてあるって出垣さんが言うんですよね。
うん、
じゃあ言うしかないねって言って、みんなが言ったのが、ブオー、ブオーって、ホラーが良かったっていう。
ね。角笛ってなんか、そう言われると馴染みないかな、あんまり。
うん。そうだね。
うん。
やっぱ我々はホラーガイないよ。凡人だから。
かい
じゃあちょっと真似してよ、角笛の真似。
角笛って、どういうの？ドラクエのアイテムであったりしたけどね。あの、4で馬車呼ぶやつとか。
うん、それ音鳴ってなかったの？
うん。
あ、これ、白駒さんのバロンの角笛がそうだっけ？確か。
ドラクエネタ？
音鳴ったっけ？記録消えちゃうからな、すぐ。まあ、そんな感じでね。
はい。
楽しかったね。
楽しかった。
はい。
あとね、意外に あの、面白かったのこの佐藤です、
うん。
好きなおにぎりの具は梅ですってやつ。
うんうん、
これが思った以上に面白かったな。
これ、那須さんも初めてだったんですよね。
あ、電波が死んだっぽい。
あ、嘘。
ピューピュータイム、来たー。
土曜日が、だから重いかな。
せやな。
こっちの電波はね、立ってんだけどね。
うん。やっぱり土曜日はダメ。
あ、
聞こえますか？
ピヨピヨかな。
ピヨピヨまだしてるかな。
Wi-Fi 繋がる？
今やってるよ。
やってる？入んないね。ちょうどねゴールデンタイムっていうか。
そうだね。お、入った。
あ、どうでしょう。
聞こえますでしょうか。
あ、よかった。ビヨビヨしてましたね。
お、
まずい。
白熊さんが即座にビヨビヨタイムって送るから。
どんな感じになるの？
なんか、すごいビヨビヨタイムすごいですね。
あ、そうなん
だ。めちゃくちゃビヨビヨしてました。
本命になってるんだ。
なんか宇宙が急に減速した宇宙みたいな。
ちょっと、テラフォーミングしに行っちゃった。
テラフォーミングし。
何の話だっけ？
あれですね、あの、あ、佐藤です。
うん。これ、那須さん初めてでした？
初めてですね。
なんかちょっと、最初に持ってった時に、ん？なんだこのゲームみたいな、
うん、
空気になって、みんな知らないから。
う
ん、
そう、
うん。
そうなんですよ。
でね、この説明書を読んでいくと、これオリエンテーションじゃねって
言って。そう、めちゃくちゃ俺と松木雄くんはもう、オリエンテーションじゃんってなって。
そう。
これ、楽しいのかなって思ったんですけど。
ね。白熊さんはパッケージから危険な香りを感じたって言って
た。ああ、まあ分からなくもないです。
このルールでね、
うん、
15分間ひたすら自己紹介をしろっていう。
そう。
15分、うん、みたいな。
長くないって言いながら。
と思って、あの自分もその、存在は知ってて、
うん、
あのすごい評判がいいっていうだけで持ってって、
うん、
中身を詳しく知らなくて、やってみないと多分わかんないなと思ったんですけど、うん、ちょっとその15分っていうので、いやーちょっとそれ長いかなと思って、まあ、10分にしてね、
うん
うん。で、ひたすらね、自己紹介して。
そう。
うん、
10分間ひたすら、ね。
うん。なんか透明人間だったら、どこに行きたいですかとかね。
なんかお題カードがあってね、うん、そのお題一枚めくって、親の人からそのお題を一人ずつ言ってくんだよね。
うん、
だからその、旅行に行きたいところはどこどこですみたいな、
うん。
で、同じお題で、じゃあ次の人、またその次の人って言ってて、うん、一周し終わったら、また新しい。カードを引いて、
はい、
そのお題通りに自己紹介をしていくっていうのを10分間やるんですよね。
うん、
なんか、これだけ聞くと、それの何が面白いのみたいな。
そう。最初説明した感じはかなりね、
うん、
これ終わったの
かなりなかなかなゲームだなと思ったんです
なんか出落ち感がすごいみたいな、
うん、
思ってたんですけどね。
あ、リクさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今ね、佐藤です。好きなおにぎりの具は梅ですの話してたんですが。
うん、
で、まあ自己紹介が終わったら、
うん、
タイムが終わったら、
クイズタイム。
クイズタイムね。
うん
うん、
こう、この何？自己紹介をしたカードを、
うん、
裏向きにしてシャッフルして、
うん、
そのクイズカードの山とすると、
はい。
で、また、3周するって言ってたかな？確か。
そうね。
うん、はい。で、親の人が、その、クイズカードの山を見て、
うん、
で、問題ですって。私が、その、ほにゃららしたい、旅行に行きたい国は何だったでしょうかっていうクイズを出して、
うん、
それをみんなで早押しで答えるみたいな。
それだけなんだけど、これが、なんかやってみたら面白かったね。
面白かった。
なんか、自己紹介タイムから急に跳ね上がる面白さ。あの、人のなんか、夢とか思ってること、些細な、こう。
うん。
で、それがなんか、まあ、普通だったり、
うん、
とんでもなかったりするから、
うん、
で、7人でやってるから、
そう。
うん、
ね、これが、なかなか、 ものによって出てこないとか。
出てこない。
これがこんなクイズゲームとして成立するんだみたいなね。なんか発見というかね。
そうですね。細かいディティールがあってた時の気持ちよさがすごかったです。髪を素早く乾かすドライヤーっていう、こう、上から髪を綺麗に乾かすドライヤーってこう、正当が出せた時の気持ちよさが。
私もそれ覚えてます。
いや、もうあれはでも本当高回転でバンバン適当なことを言ってた方が面白くなるゲームですね。
確かに。那須さんの行きたい場所覚えてますもん。
ウユニ塩湖。あ、そう、ウユニ塩湖行きたいんですよ。飛行機乗りたくないんですけど。
まだにどこだかわかんないですよ
ね。本当
ウユニ塩湖っていう、なんか湖があるんですよ。ボリビアっていう国、南米の国にあって。
うん、まだ全然わかんないよ。
そこがなんか晴れた日だとめちゃくちゃ綺麗に反射して、こう鏡みたいになるんですよ。
へぇー。
なんか結構 CM とかでも使われる、
ね、もう使われる。めちゃくちゃ綺麗なとこですね。そこだけは一回行ってみたいなって思う。
それ何眺めに行きたいってことですか。
あ、そうです。あ、そう、ウユニ塩湖。
そう。
へ
ぇー。白熊さん、ホッサンの子供の頃の夢は野球選手。やったことねえのに。
あ、バラされてます。
秘密バラされちゃってるよ、ホッサン。
これがね、ちょっと、このゲームの怖いところがなんか特定の人になんか自分のクイズをやたら正解されるとなんかだんだん恐怖を覚えてるみたいな。
そう、ホッサンの問題に対して白クモさんがバカみたいに正解してるから
。すごい早いの。あれ
早い。めちゃくちゃ早い、早押しで。
本当に。言い切る前にティロンって言ってるからさ。
あれは、ちょっとね、愛でしたね。
愛で、白熊さんに勝てねえな。
これさ、なんか、カフェのさ、相席とかでさ、うん、おじさんと若い女の子とかやったら、ホラーゲームになるよな、と。
ジャパニーズホラ
ー。問題になりさ、その特定の女の子にばっかり即答するおじさんが。
やばいやばいやばい。お
こういう気持ちを、ちょっとね、白熊さんによって、
あ、そうなの
味わわされたというか。
本当、うん嘘だろ全然知ってる。野球やったことねえのに野球選手って書くから。
これは、本当に幼稚園の時書いただけなんで。
それはなんでなの
理由
を覚えてる？
ないんじゃない他に書きたかったのか。
あ、なくて、みんなが野球選手って言ってるからね。
ああ。ね、職業って何があるんだろうみたいなところからまずね。F1 レーサーか野球選手くらいじゃないの？
そっか。でもほら、白熊さんはトランスフォーマーって言ってる。
ああ。
あれ、なんか、白熊さんが言うと本当っぽいからすごい。
本当っぽいって。
ガチで言ってそうみたいな。
確かに、それはありよ。
どういうこと、トランスフォーマーなんか、那須さん、印象的な問題とかありました？誰かの。
誰か。の。
でも、やっぱりね、ずっとね、うん、松清さんの、うん、透明人間になったら行きたい場所の、うん、防衛省を、うん、来るの待ってたんですけど、うん、来なかった。
あ、狙い撃ちしてた。
狙い、出た。
山張ってた。
うん。
来なかった。
来なかったんだよな。
ど
ん
ま
い。いや、ウユニ塩湖は言えないから。
ウユニ、ちょっとウユニ塩湖、覚えてます。
白熊さん、大人になったらコンボイ司令官の部下になろうと思ってました。
そうなんだ。うん、サイバトロンってこと？軍務的に。
そう。
なるほどね。
うん、
そっか。なんか、なんつったらいいんだろう。ね。でも、
面白い。そう、なんか覚えてる？
え？さっきの防衛省と
か。うん。
なんかあったっけ？言われるとね、困りますね、皆さんね。
そう、急に言われると出てくる。俺、そう、髪をきれいに乾かす技術っていうのだけがすごい印象
に。確かに、しおちゃんのやつ。
あ、それしおさんの問題か。
うん。
那須さんもなんかそれ、なんか似たようなの言ってなかったっけ？
私は人間洗車機
っす。あ、そうだそうだ。
そうだ。こう、待ってるだけで確認してくれるやつ。
ガソリンスタンダードの洗車機みたいな。
ふわーって。
金入れたらバババババババってこう、シャンプーから全部かけてくれてこう、洗って、ボーって乾燥までしてくれる。
ね、人間版であってもね。
そう、いいと思うんすね、俺。
怖いけどね、ちょっとね。 機械の故障とかあったらね。
止まんねーって。
どうなっちゃうんだろうみたいな。え？あ、はるさんの夢はないって言われて
る。めちゃくちゃ覚えてる。
あった？
そう。あれよ、感動することがなかったって
言ったんで。あ、
そっ
か。最近。あ、夢はあるな。夢は、夢は10位だ。
そう。
ああ、そう
だ。覚えてた。
あ、すごい。ほら、被ってたから。
なるほど。
ね。
うん。
しまった。
はい、白熊さん、外れです。
お手つきか。
うん。
負け。まあ、白熊さん、きっと私の夢も覚えてないでしょうから。
なんだっけ？
言えるかな？
あっさんの夢なんだっけ？パティシエだっけ？違うな。なんだっけ？全然覚えてない。夢はとりあえずある。
夢はありましたよ。
ありました。なんだっけ？なんだっけ？
お。白駒さん、ナスの夢は世界中の人をボードゲームで笑顔にすること。
絶対違う。
すごい。小学生で抱く夢でもないし。そんな、ボードゲーム界を背負って立つような気もなかった。
具体的だなすごい。
私の夢はね、あれなんですよ。私もトランスフォーマーとかそういうケースね。
え？じゃあ、ぶっ飛び。
でも、ぶっ飛び系だけど、多分当たんないっす。
当たんない？
なんだっけ？ウルトラマンじゃなくて、
うん、
あ、違う、プリキュアじゃないわ。
プリキュア。
違う。
子供の頃
子供の頃せめてセーラームーン。プリキュアはいなかった。
それはそれでみたいな。
ゼクシオンさん、消防さんになりたい。
ああ、違うんすよ。これね、誰にも理解されて、私の夢は、出前屋さんになりたいっていう。
あ、言ってたかも。
言ってた？
子供の頃、おかもち持って出前するおじさんがあれを職業だと思ってて。出前のおかもちが持ちたくて、出前屋さんになりたいっていう夢を子供の頃の書いた幼稚園とかの全部それ書いてあるから。そう、出前屋さんになりたいですっていう夢をずっと子供の頃書き続けてたから。
どこにもないの？梅さんみたいな。
そう、出前屋さんになりたかったんですよ。
へぇー。全然覚えてなかった。
ゼクシオンさん、今のなりたい放題、なりたい放題、ウーバーイーツやった。
そうだね、確かに。
そう、ウーブーとか
できる。
できる。
あの頃だからさ、先、そうですね。
先見の明が
ある。そう、先取ってたんですね。出前屋さんになりたかったんですよ。
ね、大宮なら全然あるよね、だ
って。ああ、そうですね、ウーバーイーツ。
でも、出前のおかもちってさ、ちょっとさ、子供ながらに憧れなかった。
憧れた。
あれ？
あれが開けて出したいっていう、
テンション上がりますよね。
うん。
ラップくるんで輪ゴムで止まったラーメンみたいな。
あ、そう。
どんなにバシャバシャなってもいいみたいな。
ちょっとね、これ、また、おた話になるんですけど、マスさんに通じるかどうかなんですけど、少年足部って、あとね。
ああ、ありますね。
あれで、中華屋さんで働いてる、キャラがいて、
はい、
で、ゲームボーイでね、少年足部があったんですけど、
あ、ありましたね。
RPG で、
はい、はい、
なんだ。
で、そのキャラが、武器が、おかもちだったんですよ。それをぶん投げるっていう。ここが僕の、おかもち。
おかもちの思い出です。
はい。以上です。
終わった。
いいっすね。
そう、よかった、通じた。
通じました、通じました。
ね。
足部のゲーム、
うん、
旅行中の車内でやって、めちゃくちゃ車酔いした思い出がある。
辛い。
ゲームボーイで。
そう。ゲームボーイなんか車の中でやってるからだって気持ち悪いのにめちゃくちゃ怒られたもんで。なんでこんな気持ち悪いのに怒られるんだ。
私も同じ経験あるよ。ゲームやってて車酔いして、
うん、
怒られるっていう。まあ、そんなんやってるから旅行って。
そう。
今なんかスマホでじゃあよくある話なのかね、じゃあね。
あるかもね。
今あるでしょうね。
なんか、ナサもトラウマを。
トラウマです、私も。足部やって気持ち悪くなっちゃった。
でも本当になんかこの、ナスさんとはまだなんだ、3度目ぐらいですかあったのがね、
うん。
そうですね。
で、ま、やっぱ、この前はその二次会でね。
はい。
ラブヒナの話とかはしたけど。
ああ、そうですね。
あんまりそのパーソナルな話もなかなかできなかったんで、
うん、
こういうゲーム通してね、一応
いろいろ
こう、忘れてたけど、うん、知れる機会が もらえるみたいなのがね、いいゲームかな。
そうだね。
ちょっと知ってる人ぐらいとやった方が楽しいかもしれないですね。本当に、本当にオリエンテーションでやるとちょっと苦しいものがあるから。
そうですね。
なんか、違います、みたいな。誤答された時も気まずいみたいな。
そうですね。気心知れた中でやりたいですね。
クエスチョンさんとかの相席とか、ね、イベントとかでちょっと顔見知ってしたぐらいで
やるのがいいのかな。そうですね。
うん、
やるのがいいですね。
あ、そういう人なんだっていうのがよりわかるから、
うん。
ね。これは両芸。
両芸。
両芸でしたね。
ハードした時の空気はやばそうって、中古さんも。
そうです。初対面でね。
そう、めちゃくちゃ思います。あ、違うんです。すいません、みたいな。あ、間違えちゃってすいません、みたいな。
あ、それ私です。あみたいな。
ちょっとね、どう転ぶかがね、難しそうですね。
うん。
っていうね、感じだったかな。
面白かったね。
うん。
どれぐらい？
よかったですね。
6時間くらいやってたのかな？
そう、1時半ぐらいから、まあ、うん、7時ぐらいまでやってたよね。
うん。やって
結構やったんですね。
ね、軽いのをひたすら回してたけどね。
でもなんか、ね、那須さんはトイレ以外はね、ゲームは選ばずみたいな感じで、ちょっと、我々が選びっぱなしでよかったのかなっていうのはちょっと心配だったんですけど。
もう全然いいですよ。あそこにいたら基本出垣さんを呼び続けて、出垣さん、お任せでみたいな。人数で見繕ってくれって言うと、この辺用意しときましたみたいに、何個か持ってきて、こう、ピックアップして置いといてくれるんで。
もうソムリエみたいな感じで。
なもうソムリエみたいで、今日もだからオープン会行って、9人とか7人とかになって、そのぐらいでできるのとか。
なるほど、なるほど。
ポッと持ってきてくれるんで。
いいですね。
嬉しいですね、そういうの。
そうですね。
で、なんか、その、選んできてもらって、ちょっとそのゲームはな、とか言うことありました、今まで。なすさんから。
あんまないっすね。あんまないっすけど。
うん、
結構、まあ、いろんなゲームやってるからしょうがないっすけど。
うんうん、
なんか、出垣さんがすごいお茶目な人なんで。
はい。
なんか、ダイナミックにインストをミス、なんか、ルール把握を間違ってたりして。
うん、あら。
このゲームこれで成立すんのかみたいなことになって調べてみたら、あ、ちげえじゃんってなることがあって。その度に出垣さんに悪口書くよってこう、毎回やりとりする。
あんだけゲームあるとやっぱりね、間違いの一つやだと、
うん。
まあでも進めてくれるゲームは本当面白いの多いですよ。
ちゃんと考えて選んでくれてる。
うん、結構、まあ本当にゲーマーなんで。
うん。
手書きさん自体が。
ん？
あ、
ゲーマーね。
はいはい、ゲーマー、ボードゲーマーとして、ちゃんとゲーム好きな人なんで。
あ、
なんか前なんかは、自分がオフの日もクエスチョン来て、一緒にボードゲームやったり。
え、休みの日でも？
休みの日に、オフで自分で自由に遊べるんで、一緒に遊びませんかって言って、手書きさんと常連で宅囲んで普通に遊ぶみたい
な。なんかよく知らない人が来たらさ、店長が遊んでるわ、みたいな感じで。
でも今日は私服でオフですから、みたいな。
ああ、ね、
そう、私服着て、なんか普通に。
いいですね。
遊んだりする。
やっぱね、ちゃんと、本当好きなんだな、っていうのね。
うん、結構、なんか、オープン会来る人でも、やっぱり、ゲーマー、ゲームが好きな人とか、結構、見極めるんで。
ああ。
初めての人が多いときは、こういうゲームにしようかなとか。
うん。
結構ね、考えて持ってきてくれるんで、それはすごいと思いますね。
うん、
かなりね、常連とか、まあ、まだ慣れてない人とかも含めて、好みとか覚えてくるんで、うん、あんま他のボードゲームスペースじゃないかもしれないですね。
その、なんていうの？この、やっぱボードゲームカフェだと、店員さんのおすすめを紹介してくれるのは、まあもちろ
ん
あると思うんですけど、うん、その中でもより深いというか。
そう、かなり深いと思いますね。
うん、
この人に合わせたというか。
うん、あんま褒めたくないですけどね。知識
が半端ないから、その選んでくれるものに外れがない
っていう。うん、確かに知識はね、すごいです。本当に。
すごいね。
ね、
なんか、ホッサンさ、その、ゲーム選び行ってたじゃない？
うんうん。
シロクマさんとも一緒に。
はい。
けどさ、振ってみるとさ、ずっと出かけたの話してなかった。
ずっと？そう。
あれっつって。あれ、白駒さん、ボードゲーム選んでるのずっと、さん、出かけさんと話してるみたいな。
なんかね、ちょっとね、このゲームって、どんなんでしたっけって言うと、すごい、1が100になって帰ってくるみたいな。
あ
めちゃめちゃ説明してくれて、うん。
ありがてえ。
そう。なんか本当に説明好きだし、ゲームが好きなんだなっていうのが、伝わってきて。
あの雰囲気はすごいいいですよね。
うん。もう一人でいたらもうずーっと話聞いてられるな、みたいな。
確かに。
そう。みんな待ってるからちょっとね、選ばなきゃって感じだったけど。
そうだよね。多分ずっとホスト話してられるでしょ。ね、
結構ね、ほんとゲーム会とかでも途中で抜けてこう喋ってたりとか。
うん。
うん。する人もいる感じなんで。
はい。
やっぱお話がうまいですよね。
うまいっすね、なんか。なんでしょうね。
その日はもう一人、あのね、あの、なんだ、以前、那須さんがゲストに来てくれたときに、その、オーディンがちょっと苦手だっていう、
あ、はい。
方がね、いらっしゃ
る。ジュンさんですね。はい。そこも結構特色ですよね。本当この店の雰囲気と、その出垣さんの、
うん、
やっぱゲームの説明とか、ああいう雰囲気で、
はい。
もともと常連だった人たちが店員になってってるんで。
純さんも元はお客さん。
純さんももともとお客さんで一緒に常連やってて、うん、あともう一人別でマーシャル関君っていう店員さんがいるんですけど、はい、その彼も、あの、もともと常連で。
常連で。
すごいですね。
その、いつの間にか店員にこう、うん、吸収されていく
ってい
う。なんか仲間だったのに、なんかあっち側の人間になってい
った。あっち側なんか、
うん。
ま、ね、ちょ
っと。出垣さんに買収されていくんですよ。
買収っていうか。そうなんですかね。出垣さんから声かけてんだか、働きたい。
なので、ね、自分たちで結構、なんか、もともと出垣さん一人じゃなかったんですよ。
うんうん。
あの、クエスチョンが飲食店に入る、この飲食ブースに入る前は、
はい、
その、書店のスペースでやってたじゃないですか、
うん。
だから受付とかも書店のスタッフさんがやってくれてて。だからその、書店としての従業員がいたんですよね。
うん、
で、そこで出垣さんはそのスペースを管轄するみたいな感じだったんですけど、うん、クエスチョンの中に入っちゃったら出垣さん一人になっちゃって。で、もう一人、なんか、もう二人ぐらい社員さんがいたんですけど、
はい、
一人やっぱ書店側で働きたいっていう。
ああ、そうなんですね。
もともと書店でスタッフだったが、
うん。
で、もう一人はなんか、ボードゲーム好きで働いてたんですけど、一人辞めちゃって。
ああ、そう
なんで、出垣さんのワンオペになっちゃって、
うん、
なんか出垣さんがどうにもこうにもなんかやばそうだと。
うん、
ちょっと、働きすぎじゃないかと。
なるほど。
って言って、なんか、出垣さんがこう弱みを見せて、
うん。
みんなが、ちょっとなんか、善良な常連たちが、
うん、
いや、まあ、出垣さんをどうにかしたいと。
なるほど。
そういうわけですね。
いう感じで働いてった感じだと思ってます。
なるほどね。
あの、諸説あるんで、いつか出垣さんから真実を聞いて、私はそう思ってます。
なるほど。
いいですね、その、なんていうんですか、うん、その、ボードゲームのスペースにおいての絆じゃないですけど。
ね。
うん、
かなりね、そう、絆が深い店だと思います、うん。そう、常連がそのまま二人スタッフで働いてるって珍しいと思う。
うん、うん、確かに。
多いね。
うん。
それが、やっぱりこの、クエスチョンさんのいいところですね。
うん、いいところだね。かなり。その日は結構お客さんも入っててね。
満席だったんじゃない？一時、
まあ、結構入ってますね。
いつもあんな感じですか？
そうですね。今日も結構、もう4人席パンパンの。
雑誌、あの。お祭りが多いですよね。
そうなんです。書店で買い物したついでに、
うん、
入り口に体験できるゲームとか置いてあって、
うん
うん、そこで、あの、出垣さんの接客が始まるわけですよ。ちょっと中覗かれてますか？なんか覗かれていきますか？みたいな。
うん、
で、結構、 子供もできるゲームとかもバンバン紹介できる人なんで。
うん。その、なんて言うんです？そのご家族？小学生ぐらいのお子様と、うん、お父さんお母さんで来てるグループもあったし、
うん、
あと小学生だけで来てたグループもあって
。ね、
来て
ましたね。なんか人狼みたいなゲームやって
たよね。やってた。
やってましたね。
ええと思って。
すごーいと思って。
しかも女子だけだった？
そう、女子グループで。
うん、
来てたね。
ね。あの、お店のね、特徴柄、その、本屋さん。
そうですね。
に、
う
ん、中にあるっていうのが、
うん、
あれですかね。あの、本だけ普通に買い物に来て、そのクエスチョンを見て、
面白そうってなってね。
なって。
多分、そういう利点はありますよね。もともとは、今はなんか漫画本売ってるコーナーですけど、前は本当文具売り場だったから。親子で文具買いに来て、そのまま体験していきますか、うん、とかで。
敷居が低いですよね、いい意味
で。そうですね、かなり。だクエスチョンに行こうって思ってなくても、
うん、
買い物ついでにこういう、あ、こんなとこあるんだ、みたいので。
じゃちょっと
入れるっていうのが。
みたいなね。
そう。結構ね、ボードゲームカフェってね、なんか、
その最初の
独立した建物であったりとか、なんか建物の2階にあったり、うん、エレベーター登って入るとかがあったり、
うん、
行こうと思わなきゃいけないとこっすけど、ここ結構、おお、こんなのあるんだ、みたいなので入れる。
確かに。
結構変わった立地だと思うんで。それも含めてやっぱ、
うん、
お子さん連れの家族とかも多いのかなと。
やっぱ雑居ビルとかも多いから、ね、階段も薄暗かったりするとちょっと、
結構 ね、怪しいとこありますよね。
なんかちょっと不安がさらに不安になるみたいな。
う
ん、
そう。
お店に入っちゃえばね、そんなことはないけど。
大丈夫なんだけど。
入るまでがっていう。うん、
その入りやすさがやっぱりクエスチョンさんは高いかなっていうのはやっぱ。
うん、うん、かなり高いと思いますね。
うん。
お買い物ついでに外からそうやって遊んでる人の様子が見れるし、
うん、
で、その入り口のところに、ちょっと遊べるものが少し置いてあって、
うん、
で、その店内もよく見通せられるから、なんだろう。なんか結構ちょっと尻込みするじゃないですか、そういう未知のものとかって。うん、
未知のもの、ね。
っていうのが、その、あんまりない。感じないっていうか、うん、すごくいいよね。
ね。
だから、それが、なんていうの、他のボードゲームカフェさんとは違うよね。
じゃあ。
うん、確かに本当ね。そこは、いいとこだと思いますね。
うん、ね。
そう。
そう。
で、その、飲食店の居抜きだから店内も明るいし、
うん、
で、清潔感あるし、
うん、
で、その、席と席が、やっぱり、その何、近すぎないっていうのかな。飲食
店。まあ、そうっすね、確かに。
うん。
あ、椅子がぶつかりそうとかもないしさ。
区切りはしっかりあるっていう感じ。
そう。だから、なんていうの？その、ちゃんと自分たちだけで遊べる空間ができてるから、うん、他の人の、何？様子を伺いながらじゃないけど。
まあまあ。
やっぱり狭い店内だとさ、他の宅とかを気にしながらとかもあるじゃない。
そうね。
そういうのがあんまないよね。
ゲーム取るの大変なとこもありますもんね。
そう、あの、席が多すぎて。
席の真横にゲームが置いて
ある。真横とかなんか、背もたれの後ろにゲームあるから、なんか、ゲーム出すとき、あ、すいません、すいませんって言いながらこう、
声かけしないといけないからね。
そう。
いや、そういうのもないじゃない？
ないですね。
やっぱり通路もちゃんと確保されてるから、
うん、
で、そこに棚があるから、
うん、
取りに行きやすいっていうか。
ね。そうですね。ジュンさんの方もね、あの、説明とかしてくれた、
うん。ね。
うん、ありがたかった
です。ありがたい、
うん。ちょっとね、なんていうか、まあ、陰キャなキモーター寄りの人間なんで、そうそう、赤髪の人とかちょっとね、最初は、ビビっちゃうんですけど、ね。話してみるとやっぱり、いい人なんだなって
思う。結構ね、このラジオで言ったら怒られるかもしれないですけど、
うん、
ジュンさんは、あの、おじさん寄りなんで、
え？おじさんやりどういうこと？
あの、前も、この間も喋ってたんですけど、チラッと。
うんうん、
昔、その常連時代に、あの、ジャストワンやってて、
うん、
洞窟っていうお題に対して、
うん、
ロンダルキアっていう、
これは答えをね、
ドラクエ2ですね。 しかも、その時常連だった俺より上の40代の常連の人と、
うん、
40近い常連の人とバッティングしてロンダルキアで二人消えるっていう。そんな消え方する洞窟でみたいな。
ミラクルすぎる。
なんかね、あの中身がすげえおじさんというか。
そうなんだ。
そうですよ。もともとは、そう。
おじさん。
もうおじさんなんで、なお。そう、我々は勝手にバーサーカーって呼んでるんで。
バーサーカー。
あの、こう男に混ざって、もう徹夜明けて朝11時ぐらいまで、うん、午前11時ぐらいまで一緒にボードゲームやってたんで、昔は。
すごい。
常連としてで。
徹夜明け11時、すごい。
そう、だもう意識朦朧としながらインスタ聞く。っていうのを一緒にやってた仲間なんで、
うん、
彼もちゃんと我々狂人会のメンバーだったんで。
狂人会狂う人とかいて。
狂う人と共にあの狂人な肉体を持ってないと入れない
っ
てい
う。そっちの狂人も変わってる。
ダブルミネスを狂人会っていう我々が開いてた。
徹夜だからタフネスが必要だからね。
そう、もう寝ずにボドギョし続けるっていう会があったんですよ。それに参加してる女子だったんで。
つわものよ。
つわものなんですよ。
店員さんにもなるか。
そう。強いですよ。ただ、オーディンは絶対やらないって
。そうなんだ。
オーディンはダメ。
そう、オーディンやろっかって言うと、帰るって言うんです
よ。帰るのか。
で、俺はカタンやろうかって言われると帰るんで。
あ、
うん、あ。みんな一個ぐらいこう弱点を持っていきた
い。弱点。すり合わせて、みんなができるゲームをやる。うん、
できるもん。
ですね。
そう。
とね、帰りがけにね、ちょっと、出垣さんとお話もさせてもらってね。
はい。
あの、名刺交換も。
ああ、はい。
今回我々ちゃんと、名刺忘れずに、持ってきましたもん
ね。ね、あの、那須さんの方にもね。
あ、ありがとうございます。
シールと一緒にお渡ししたんですけど。
あ、そうだったの？
うん。なんか、もともと、本屋のみだったけど、最初は、その、クエスチョンができる前の話だったんだけど、うん、なんか TRPG の本の売り上げが良くて、プレイスペースを作ったみたいに。
あ、そう
なん、話されてました。確かにそのね、今のクエスチョンにも TRPG の書籍がね、奥の方にあったんで。
あった。
うん。そういうね、TRPG 勢のお客さんもいるのかなっていう。
うん。
ね。まあそれで、うん。はい、大丈夫かな。
あ、大丈夫です。
よかった。またビヨビヨタイムかと
思
った。
あ、どうだった？
あ、そう、そうですね。その、出垣さん自体がゲーマーとしていろんな会に参加してるんで。
あ、そうなんですね。
多分そういう系統も参加してたんじゃないですかね。そこら辺で。
なるほど。TRPG もやってたかもしれないか。
やってたような感じだと思うんですよね。
うん、うん。なるほどね。なんかゲームをね、本当にうまそうっていうか、その、強そうだし
説明でわかる、
うん。
説明の仕方で。
ちょっとね、機会があればね、到達
してみたいね。
できた。
うん。
ボコボコにされたり。
でもいいんだ。
うん。
出垣さんね、そんな強くないから大丈夫。
あ、そうなんですか。
そうなんですか。
あ、一個ぐらい悪口言ってかないで、いつも悪口言ってって言わないのも悪いから。出垣さんの何点としてルールは知ってるけど、やってないゲームとか多いんですよね。
あ、そうなんですか。そっか、知ってる。
もう、だから、働いてるから、こう、インストは何回もするからやれるけど。
なるほど。
戦略立てたり、こう、うん、実体験をしてないから。
ああ。やっぱ、店員さんだとそういうのがあるんだな、
うん。
結構ね、都内だと店員さんもめちゃくちゃやってるボードゲーマーとかって言いますけど。
はいはい。
やっぱ、出垣さんって本当、こう広く知ってく感じなんで。
うん。うんうん、
だから、ぜひとも同卓するなら、呼んでいただければ、あの、出垣さんをこう、ボコボコにする会とか開いて。
ボコにする会
ちょっと苦手なゲームを教えてもらう。
なんかバラージとかそういうの出して。
あ、ホッサンも。
ホッサンも苦手だけど。
あ、ホッサンも苦手なんですか
ホッサンをボコボコにされちゃう。
そう、なんか出垣さん確かね、バラージはインストするけどあんまやってないって言ってたと思う。
あ、そうなんですか。
そうです。
もうちょっと、キングダムビルダーはなかったからな。
そうね、ホッサンたちとせっかくね、来ていただいたんでね、重げもしたかったんですけどね。
ねえ、なかなか。白駒さんがね、なんか最近キングダムビルドハマって、3、4で分かれてキングダムビルドやろうとか言ったんだけど。
そうだったっす。
で置いてなかったっぽかったから、
はい、
まあ。しょうがないよね、つってね。
今度持ち込まないと。
一回、ちょっとね、那須さんのたちとね、重げもね。
やってみたいね。せっかくだから。
やりたいし、せっかくだからね。でやっぱ貴重な重ゲーマーですから。
全体的になんか、キヨさんがやっぱ強かったかなっていう印象があって。
さらっと勝利をかっさらうタイプよ。
ねえ、やつ強いんですよ。
強いですか？
強いんですよね。
なんか、これは勝てないなってゲームあったりします？
オーディンとかも強いですよね。250点とか取ったりする。
そんなに取れるの？
そう。拡張込みで。
そんな取れるゲームなんだ。
そう。そうなんですよ。こっちが230ぐらいだと250とか取ってくる。
ナッサンも大概だけど。
大概って。
そうだ、まあまあ、だから二人でやるともう競るんですけど、若干、うん、松木を有利かなって。ああ今も奴は実家に帰って岡山で重げやってるんで、幼馴染たちと。
あ、
多分オーディンやったり。
岡山なんですね。
そうなんですよ。
この人知れず、個人情報がどんどんここで公開されてるっていう。ああ
ちょっと聞きたいなと思ってたけど、こらえてたけど、ちょっと、那須さんから出たんで大丈夫かな
っていう。よかった。
あ、大丈夫、大丈夫、問題ないです。
そう。
だね、奴は定期的に実家に帰って幼馴染と重げをするんでね。
そうなんですね。
若干経験値を積んでくるんですよ。
ああ、なるほど。
もともとどうなんですかね。こっちで知ってから向こうで広めたって感じなんですかね。
なんか、もともとこっちで知って、ボードゲーム楽しいよって、うん、その広める感じで言って、
はい、
一人それでめちゃくちゃ刺さった友人がいたらしくって、
うん、
その人が重ゲーの楽しさに触れちゃったせいで、こっちは俺らがいるから、こう、松木をとタッグ囲めるんですけど、
うん、
彼は既婚者で、その、岡山に暮らしてて、
うんうん、
その、重げやる仲間がいないのに、うん、オーディンフル拡張買ったり、
どうした
なんか、重げをバンバン買うんですよ、プラスとか。ただ、タッグ立てないから、
うん、
岡山に、松木を帰った時に、
うん、
二人でもう、夜な夜な重げをするって。
二人なんだ。
で今日、うん、あなんか二人とかないし、多分大体二人だと思うんですよね。多分、重げ囲めとか全然いないって言ってたんで。
なるほどね。
なんで今日も奴は実家に帰って、もう、今日だからこの出演できなかった理由が、そいつが家に来るっていう話してた。
あ、そういうことね。それは、ね、しょうがないですね。
せっかく岡山に来るんですから、ね。
貴重な機会だから。
今日実家に帰って、もう今日その友人が家に来て、多分、今、重げをフルスロットルで回してるんで。
すごい。
そこで経験値積んでくるんでね。
もげ三昧ですね。
でもね、こっち、松木さんいたら、那須さん家行って、おもげやったりとかなんですよ。
そうですね。
だから。
あと、うん、まだお会いしてないチャックンっていう、
うん、
あの、我々を大もゲームに引きずり込んだ、あの、悪党がいるんで。
ライさんとは別ですか？
あ、ライさんです。ライさんもチャックンって言ってるんで。ライさんか、
はい。
そう、ライさんが、そう。
ね、前回、那須さんに来てもらった時に、お話に出てきたね。
うん。
歴戦のクランコをお持ちの。
あ、そうそう、ヨレヨレのクランコ、雨ざらしにあった
、うん。
雨に打たれたクランコがね。
そう、ぜひともちょっとね、ライさんとも会っていただきたいですね。
ぜひね。
そう。なんか今日もゲームまで重げ3つ買って肩が痛いってうなってたんで。
あ、そうなんですか。
はい。
なるほどね。そう、一個ね、ちょっと聞きたかったんですけど、那須さんはゲームマは行ったこととか、
ないんすよ。
あ、ないんですね。
ないんすよ。
痛い。
へぇー。あんまり行きたいって思わないって感じですか？
行きたいって思わなくもないですけど、
うん、
私があんまり埼玉から出ないですよね。
あ、そもそも。
そう、限られたテリトリーで生きるのが好きなんですよ。お山の大将でありたい。
自分の領域が。
領域で。領域展開好きなんで。
もともと那須さんの生まれも育ちも埼玉。
もうずっと大宮生まれ、大宮育ちなんで、
うん。
あ、そうなんですね。なるほどね。
そうなんですよ。
言うて自分もそのね、今住んでる栃木の足利ってとこなんですけど、
はい、
ずっとそこなんで。
全然違うよ。片や那須さんはシティボーイだからね。
まあね。
我々の田舎の底辺みたいなやつじゃないからね。
いや、足利ってすごいじゃないですか。
え？
なんか遠足かなんかで行った覚えがあります。
みんなさんもだ、都会と一緒ですからね、あそこはね。
でも、まあ、都市とは言っても結構変貌したんじゃないですか、那須さんが子供の頃からすると。
いやー、変わりましたよ。大宮も田舎ですからね。大宮って駅前見たら大宮だってなるんですけど、
うん、
大宮、まあ今埼玉市ですけど、大宮市ってくくりだと、
うん、
もうなんか田んぼだらけとか畑だらけの土地っていっぱいあるんで、だからもう子供の頃とかあったこう、キャベツ畑とか、なんか畑がバンバン潰れて、
うん、
どんどんマンションが建って、みたいな、
うん。だからね、駅からちょっと離れたら、昔はやっぱり。
そうですね、うん。今でも駅から離れたらもう、あの、畑、一面畑の土地とかありますから、
ね。あ、そうですか。
そうなんですよ。大宮意外と田舎なんです。
そうなんですね。
そうなんです。広々としたこう、畑みたいなとこありますから、ね。
そうね、大宮の駅周辺しか知らないかも。
うん、まあ、そうなんだよね。電車で基本。
うん。
電車でしか行かないから。
そう。
そう見える。
鉄道周りは、なんか、充実したように見せてるんですよ。見せてるんです。ちょっと行ったら全然畑ありますから。
まあ、チアオンハンスさんとかはね、ちょっと大宮から、ずれてるけど、
まだまだ住宅街かな。
住宅街、こまごましてるから、ね、
うん、
そのビルって感じ
で。大宮公園ですよね。
うん、そうですね。
そう。
うん、
あそこね、行ったことないんですよね。
なんかね、今、日曜、土日やってないっぽくて。
あー、そうなん
です
ね。
そうなんですか。
我々行った時はなんか日曜、土曜日か、うん。土曜日やってたんで行けたんですけど。今カレンダー見るとね、なんか、平日基本しかやってなくて。月に1回だけなんか土曜日やってるぐらいなんで、ちょっと。
そうなんですね。
行きづらいくなっちゃったなと思って。
やっぱターゲット層が違うんかね。
かな
ぁ。平日の、その、子連れのママとか。
そう。
ご家族ターゲットなんかね。
で、朝からやってんだけど、
うん、
夜の7時ぐらいで閉まっちゃうんで。
ああ、うん。
でもなんか多分お子さんがいるから、そういう関係だと思うんですけど。
ああ、じゃあ、
うん。
そうですね。もともとが、なんかご夫婦でゲーム会を大宮の、なんか、区役所とかで主催されてた方ですもんね。
う
ん、なんか、そうそうそうそう。ずっとなんかそれで、まあ大宮に住んでるんで、
うん、
その情報入ってくるんで。
あ、那須さんにね。領域
で。で、そう、領域、私の領域なんで。で、そのゲーム会にもちょいちょい、その、知り合いとかも行ってて、
うん、
こういう会やってる人たちがいるんだなって思ってたら、なんか、そのご夫婦がなんかお店立ち上げるって話聞いて、
うん、
で、大宮公園も私の、まあ、テリトリーなんで、へえ、あんなとこにできるんだって思って、
あれ、あ、大宮公園も結構行ったことあるんですか、じゃ
あ。あ、もう全然もう大宮公園のなんか駅からすぐにあの、
うん、
中学の時仲良かった友達ん家とかがある。
ああ。
もう結構。めちゃ本当にテリトリーなん
で。へえー。なるほどね。
そうなんですよ、本当。ビーバー地元なんで。
なるほどなぁ。あとね、ちょっとね、さっきの話に戻っちゃうんですけど。
はい。
晩飯。
はい。戻りましたね、急に、はい。
急な。
急に戻った。
ね、あの、クエスチョンさんが、
はい、
その、飲食店の居抜きって言ったんですけど、
うん、
両隣はね、まだ飲食店という
か。あ、そうですね。
ね。片方が中華屋さんで、片方な、なんだろう。
ステーキの丼かな。
ステーキの
丼。ステー丼。はい。
ステ丼。
肉屋。
ステ丼か。
ステ丼ですね。
なるほど、なるほど。で、まあ、ちょっとゲーム遊び終わって、ね、ちょっと買い物して、で、ありがとうございましたっつって、晩飯どうしようってね、
うん、
なって、まあ、隣の中華屋さん行くかっつってね、
うん、
ボードゲーマーの晩餐ということで。
はい。
はい、そう、晩餐できましたね。
ね。
写真撮ってないよ、久しぶり。
で、なんかもう7人でおあつらえ向き的な、
うん、中華屋さん。綺麗に円卓に通されました。
あの、中央が回るテーブル、
うん、はい。
テンション上がっちゃった。
あれね、大人数で 来てもね、あそこだったらみんなで一緒に食べれるん
で。そうですね。
よかったですね。で、ここでね、忘れちゃいけない事件。
事件、ありました
か？カシューナッツ炒めのカシューナッツがない事件。
何でない事件名。
いやー、いい事件でしたね。
いい事件。こんなことがあるんだっていう。
ね。
どんな感じでした？
事件の概要
は、
松木代さんがね、鶏肉とカシューナッツの炒め物を頼んだんですよ。はい。で、まあ、我々7人いるじゃないですか。で、一番最後の提供だったんですよね。
うん、
で、やれやれ、やっと来たでって言って、
はい、
食べ始めたんですよ。
うん、
そしたら、那須さんとか、那須さんのカメラさんが、まあ、ちょっとシェアしようよみたいな、食べさせてよって言った時に、
うん、
奥様がちょっと私カシューナッツだけ食べたいからちょうだいよみたいな感じで、
うん、
あげるあげるあげるってなったんですけど、
うん、
これどれがカシューナッツなのっていう話で、あれって言ってもう3人ですごい探してましたよね、
うん、カシューナッツが全然見当たらなかったんで
ないよねないよねで店員さんをねこう呼び出してもらって呼んだじゃないですか。
うん、
そしたらね、女性の店員さん来てくださったんですよね。
うん、
それで、松木屋さんが、すいません、これ鶏肉とカシューナッツ炒めを頼んだんですけど、って言ったら、
うん、
女性の店員さんが、あ、カシューナッツ入ってないですねって言った。あ、本当にわかるぐらいなんだ、これ。
めちゃくちゃ食い気味でこう。
あ、これ入ってないですすいません、作り直しますねって言って、いそいそ下げてね。
うん。
作り直していただいたんですけどね。
うん、
ただね、もう、カシューナッツ炒めセットの、ご飯とお汁粉とスープはもう来てたから、このね、作り直していただくのはすごくありがたいんだけれども、みたいな。この残ったご飯たちはどうしよう、みたいな。
おまんま、お預けまんが。
ね、ご飯がね、まあ、新しく届いた頃にはご飯は冷め切ってみたいな。
いや、愉快でしたね、あれは。いい事件だった。
なんかあのお店、美味しいんだけど、うん、来る順番ちょっとおかしかったよね。なんか
そうですね。
確かに。そうだね。
うん、
なんかね、那須さんの彼女さんの、
うん、
ご飯、
うん、
ご飯セット、
うん、
もうずっと来ないしね。
うん
で、メインが来て、それをセットが来なくて、
うん、
メイン食べ終わっちゃうんだけど、みたいな、風にもなってました。
酢豚がね、最初。
そう、最初酢豚来て、それのセットだったのに。
うん、
来ない、みたいな。
あと、ホッサンはね、野菜タンメンと、山盛りフライドポテトって頼んだんですけど。
うん、あ、頼んだね。
ね、なんか、どういう風に来るかなと思ったら、野菜タンメン食べ終わって、しばらくしたら来て、
カシューナッツ炒め事件の後だよね、
ねえ、
うん
で。もうみんな食べ終わってるから。
締めのポテト食ってました。
で割と山盛りだったから。
そう。で、来なかったからさ、
うん、
通ってないんじゃないオーダーって話になって。まあ、それだったらそれで、まあ、いっかっていう話をしてたんだよね。
でもだけど、ちゃんと来てね。
そう、来た山盛りが。
揚げたてでね。
そう。
美味しいんだけど。
今、
ちょっとみんな混ざってちゃうから早く食べなきゃって、もう、ひたすら、ね、カシューナッツちゃんとあってよかったね、と思いながらバカバカバカバカで、結構ひたすら食い続けるみたいな。
食べてたね。
うん。
ジクションさん、事件名がしょうもなさすぎる。白熊さん、唐突に始まるリアル版ナッツアゴーゴ
ー。よかった、ちゃんと。気づいてね。
そう。で、うん、2回目に大変お待たせしましたって持ってきたカシューナッツ炒め、
うん
うん。あ、確かに、あ、カシューナッツっていう分かるものが入ってるっていうふうに、
ん。しっかり入ってましたね。
もう入ってましたね、あれね。
よかった。
よかったね、
うん。
やっぱりカシューナッツはちゃんといれば、すぐに分かるほどの存在だと。はい、
うん。
そんなね、うん、探さなきゃいないほどのものじゃないと。
やっぱね、いい事件でした。
あんま頼まないからさ。
カシューナッツ炒め？
そう、
うん。
パッと見別に気づかなかったんだけど、やっぱ。
そうね。
食べたいってね。
うん。
彼女さんが言ってくれたからよかったけど。
そう、あれ、なんかね、ちょうどなんかその前に言ってたんですよね。
うん。
カシューナッツ炒めが食べたいって。
うん、
で言ってて、ちょうどあの、まあ、付き合ってもが頼むもんだから、
うん、
あんな面白い事件に発展した。ね、我々、身内に不幸があると、すごい喜ぶ。やっぱ、ボードゲームって蹴落としちゃってなんぼの。
身内には。聞こえが悪すぎる。
あいつ、カシューナッツ入ってねえなと思ったら、
うん、
笑いが止まらなくて。いや、いい事件でした。やっぱ、おまんま、お預けまが、冷めゆくご飯の。
預けられてましたよね。おまんま、お預けまる。
おまんま、お預けまが、来ない虚無の時間をこう、ずっと、冷めた米と共に待ち続けるのが、愉快で。
すいませんね、松清さんいないのにこんな。ちょっとネタに
して。いないから大丈夫です
よ。すごいよね。私さ、鶏肉とカシューナッツ炒めってさ、二大メインじゃん。
うん。
片方忘れちゃうんだよ、メイン。すごいよね。忙しかったんかな。
でね、なんか、あのゲーム遊んでた時はね、松木さんと反対側だったんですよ、自分がね。
うん。
で、この中華屋さんで食べる時になったら隣になったんで、
うん、
なんか松木さんとあんま話してないなと思って、ちょっと松木さんに話しかけてね、
うん、
あの、松木さんのボードゲーム始めはどんな感じだったんですかってね、話聞いてたら、
うん、
松木さんが、うん、これ、ラジオ始まってますみたいな。言われちゃって。
始まってたね。
確かにちょっと、そんな感じになっちゃったかも、
ね。素晴らしかったです。進行しました。
進行っていうか。なんか、聞きたくなっちゃうんで。
それ、佐賀なんだよね。
だからね、今回も、良ければと思ったんですけどね。
うん。今日ちょっと、岡山で、おもげで忙しいんで。
岡山でね、
うん。
そう。本当はね、喋りたかったと思います。
なんか他の地方のね、話も聞いてみたいんで、本当に、
はい。
なかなか岡山の知り合いの方もいないんで。
そうですね。ぜひとも次回は呼んでいただいて。
でもなんかあんまり訛りとかは感じませんかね。
確かにね、あんまり関西人っぽくないですよね。あの、西の人間っぽくないです。
野菜一緒に遊んでて、そういう岡山弁とかって聞きます？
全然聞かないですよ。
聞かないんだ。
うん、
なんかね、あれなんですよね。もともと我々が集ってたクエスチョンともう一つあった、あの、川越のボードゲーム、はいはい、川越ボードゲームクラブって、今なくなっちゃったんですが、そこで集まってるメンツが、店長広島県で、
こう、
常連一人大阪人、うん、あ、京都人で、
うん、
すごい。
で、一人岡山人で。
すごい、
なんか、そう、なんかみんなでなんか、夏休みに、なんか、
うん、
実家帰って、なんか向こうで集まって3人で遊んでるっていうことなんでしょ。川越で遊んでるやつらはなんか向こう行って遊ぶみたいな。そう、でも本当にその中でも特にね、うん、関西の西味を感じない人間なんですよね。
へー。でも、その岡山出身だっていうの言われるまで全然わかんなかったです、うん。普通に関東人だと思ってました。
うん、なんかね、そんな感じで。
そうなんだ。
そうね、あんま名乗ってないっすね、やつは。
うん。
ね、那須さんも考えてたもんね、西の方だから。
うん。
こう、三人で集まってると、割と西の匂いみたいな。
うん、そうっすね、西が。
西の匂い。
勢力が。
勢力がね。生粋の大宮人と。
うん、そうなんですよ。関東の砦として頑張ってる。
うん。
西に染められないように。
なんか、那須さん、ちょっとなんか沖縄の匂いもちょっと感じたんですけど、全然そんなことない。
めちゃくちゃ言われるんですよね。
ちょっとお顔立ちが濃いめなんですよね。
うん、そうなんですよ。沖縄っぽいってめちゃくちゃ言われるんですよね。
目鼻立ちがくっきりしてるというか。
うん、
そうなんですよ。
親世代とかそういうのも全然関係ないんですか？
全然関係ないですよね。
あ、そうなんですか。
まあまあ、そうですね。じいちゃんばあちゃんが九州っていうぐらいで。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。沖縄まで行かないですよね。
なるほど、なるほど。すいません、なんか、ちょっと、見た目だけでなんか、そういうふうに思っちゃって。でもよく言われるんですね。
よく言われますし、なんか、なんだったらなんか職場で、おばあさんになんか、初対面のおばあさんに、あんた日本語上手ねって言われたりする。日本人なんでって言われて。この間もなんか、あなた中国人って言われて、中国人って言われたの初めてです。
超
ね。 中国人って言われたり、あと、なんか、君はアゼルバイジャンの代表に似てるよって言われて。
アゼルバイジャン？
そこ。オリンピックの時期に、なんか、アゼルバイジャンの代表に似てるよって言われたけど、何の競技かもわからないし、アゼルバイジャン代表は俺に似てるっていう情報しかわからなくて。
そう、大宮だけじゃなく、アゼルバイジャン
も。そう、アゼルバイジャン、ナスって呼んでもらっても構わないです。
アゼルバイジャン、ナス。
はい。アゼルバイジャンの代表に似てるんですよ。
アゼルバイジャンの代表だけど行きたい場所は、なんだっけ？
あ、ウユニ塩湖です。
ウユニ塩湖。ちょっと情報が多すぎて。
あれ、ハワイの女王にも似てるみたいな話あります
か？あ、そうですね。あの、リリュオカラニって検索してもらえればわかるんですけど。
いや、なんかそれ、シロさんかな見せてくれたの。
はい。
これがナッサーに似てるみたいに言われて、ちょっとすいません、爆笑しちゃったんですけど。
も俺も自分で送られてきて、なんか、俺の画像があったよって言って送られてきて、なんか合成するアプリとか使ってんのかなって調べてみたら本当にハワイの女王だ
った。もう書いてますよ。
そう。
すいません、なんか。
ないですよ、もう、至るとこにいるんで。
振り向けばナスさんですよ。
もうナスがいいですよ。
ね、そんな感じでもうか、うん、なんだっけ、9時ぐらいか、この日はね。
そう。
うん。帰ってね。
そうですね。
うん。まあ、その時にはもう、ラジオ出てくださいって言いたかったんだけど、
うん。
ちょっと恥ずかしくなっちゃって。
なんで
言えなく
て。恥ずかしくなって言えなかったんですか？
どういうこと？
ちょっと言いづらくて、文字なんでさ。
あ、文字なんでしたの？
めちゃくちゃシャイじゃないですか。
で、一昨日急にね、誘う
の、
う
ん。
ネット上だと強いと。
うん、でも、那須さんはすごいノリが良くてね、うん、全然いいですよ、みたいな。
ありがとう。
全然いいですよ。
優しいと思う。
優しいね、
うん。優しいんすよ。やっぱ、私って。
優しいです。自分で
言ってくれる。
自分で
言ってくれる。面白いしね。
うん。
ありがとうございましたって感じ
で。いや、いい、こちらの方こそありがとうございます。
思いやりに行かなきゃ。
やり、
うん、何がいい？
なんだろう。でも、怖いな。アグリコラも怖いな。
アグリコちょっと。
アグリコラやりましょう。やる。アグリコラね、私弱いんで大丈夫です。
ね。
この間もちょっとね。
あ、やりました？
チャレンジ精神旺盛に行って負けたんで。
あ、その、使うカードは？
そうです。あの、かまどと調理場全部取ってみるっていうのやってみてね。
え？
あ、でもそういうキャラクターいますよね。キャラクター職業。
ああ、かまどが、とか、かまどマークがついてるやつが点になるとかだっけ、なんか。
あ、なんか、ね、私がやったのはね、かまど、だっけなんか、パン焼きマークがあるものに対して、うん、あれか、小麦の種いったら、パン焼きマークがついてる個数だけ麦が追加でもらえるっていうので。
へ
ぇー。かまど、かまど、調理場、なんか、レンガマかなんか取って、
うん、
麦踏んだら6麦取れるっていう、そして誰も食料変換はさせないっていう家畜なんか焼かせるかって戦法でみんなが下がれば勝てるかなと思ったんですけど、
うん、
勝てなくて爆死した
なんかもう資材集めてるだけで結構大変ですもんね。
いや、ちょっとねみんなが苦しむような盤面とか楽しんでね。
ああ、白熊さんが、みんな飯はどうしたんだろう。
みんななんかね、うまいことにね、なんか、うん、パーティー主催者っていうカードとか、なんか5人目誰かが産んだら蜂飯振るとか、あとなんか日雇いの補助とかで、日雇いで飯振らせるとかで。
やっぱカード、
ね、なんかみんなうまいことそう。
うん、
逃げるルートがあって生きられたんですよ、ね。俺は生かさないつもりだったんですけど。
物が来ないって。
まあその、あるカードによったらね、うまく刺さったかもしれないってことですね。そうなんです。うん、なるほど
ね。私やっぱトリッキーっていうか変なことして爆死することも多いんで。
ああ。でも、アグリコラは余計にありますよね。そのチャレンジングな手打つと大爆死するっていうのは。
そう、あるんですよね。あのゲームは一生わかんないですね。
あの、取り返しがつきにくいんで。ね
え。ぜひともアグリコラでも何でもいいですよ。なんか、何やってます？なんか、重げ何でもいいですもん。挑んでくれたら。
あ、でもあれ、話、その、 なんだ、遊んだ時に聞いたのは、7人カベルナをやったことがあるっていうのは。
やりましたね。
すごいよね。
すごい。
なんか、
尊敬に値する。
伝説というか、なんか、夢物語かと思ってたんですけど、本当にやってる人がいるんですね。
あれ、ふざけて7人か、7人までできるみたいになって
る。ふざけて。
上の、上の、ちょっと。
でもなんかもう、ふざけてるレベルで時間はかかりましたけど、ね。昼から過ぎ、なんか始めて夜になったから、ね。そう。6時間ぐらいかかったんだ。
恐ろしい。
あれはね。
ちゃんと人数でアクションのスペースも増えるわけですもんね。
そうですね。しかもなんか模倣っていうなんか、
うん、
何でもいいから他人が踏んでるのコピーできるっていうのが2箇所ぐらいできるんで。うん、
あ
そこを踏むのに名刺がかかるんですよね。
あ、そっか。使用量
名刺か。そう、使用量1名と2名しかなんかかかるのか。
4人でそれが1個あるぐらいの感じですもんね。
うん。
そう、だからね、結構、人数増やしてもなんか、やることなくて苦しいみたいな。
ああ。
4人になっても4手目なんかもう、なんか出がらしみたいにしかないから。
出がらし。
こいつを生かすことがなんでこんなに苦しいんだろうと思いながら。そう
場所がもうね。
全然増員がマストじゃない。こう、3人ぐらいで濃密な手を打つのが必死になるみたいな。
アグリコラはね、本当に手数。
ああ、そう、増員正義ですからね、あれ
は。カベルナはそこを変えたって感じなんですかね。
そう、のがね。
うーん、
カベルナ、食料供給も早いとき早いですからね。
確かに。
ランダムなんだっけ、
うん、
ランダムだけど、ほぼマイラウンドみたいな。
うん、
時々半分でいいとかがあるだけで。
確かに。
だからね、そう。4人で増やして出がらし踏むのはマジで苦しかったです。
なるほどなぁ。それでやりたいですね、じゃあね。なんかね。
まあ、ぜひとも。
怖いけど。まあ、勉強。
そう、勉強させてもらおう。
いや、いいっすよ。なんか、むしろ、なんか、得意なゲームを持ってきて、ボコボコにされるのも好きなんで。その悔しさからボードゲームをやる活力を。
ああ。まさに、マッサマそうやってハマってった。
そうですね。我々、私も松本くんも、負けて強くなりたい派なんで。
あ、そうなんだ。松清さんも、そういうエピソードが、じゃあ、なんか、あ
るそうね。この間、なんか、負けず嫌いじゃないみたいな意図で言ってました。
言ってましたよね。
うん、
全然低いとか言ってましたよね。
そうなんですよ。奴は絶対負けず嫌いです。
あ、そうなんですね。
セコマさんがトレカゼがボコられて強くなりがちと。
まあそうですね。トレカゼってね。
まあ基本二人ですよね、トレカって。
そうですね。
そうすると絶対勝ち負けがね、どっちかがなってみたいなから、うん。やっぱ負けない。負けてそこでやめちゃったらね、続かないから。うん、
結構ね、お互いメタリ合うっていうか。こういうのでやられたからこうしようって言ったらこうしようってこうずっといじり続けるみたいな。我々トレカゼですからね。
そうですよね。ま、なんかすごいマジックの話で盛り上が
る。あ、そうそう。マジックもやりましたし、遊戯王も私やってましたし。
やってますよ。
ポケモンカードもやってたんで。
セコンさん、強いコンボは自分で思いつく前に人に食らう。
あ、そう。食らって覚えるみたいな。
その強いコンボに乗っかるのが嫌で、こう、オリジナルでコンボ考えるんですけど、遠回りすぎて、環境に淘汰されるんですよ。
なるほど。
これは強いぞって思ったら、実際環境の奴らとやったら、遅すぎて話にならないみたいな。
なんか、ドミニオンでも、あるかもしれないですけどね。
うん、ああ、ありますね、そういうのね。
あ、ドミニオンならいけんじゃない、丸。
無理。
あ、ドミニオンやります。
丸。でも好きだけどね。
さんは、もうなんか、ボドゲを、やり始めて、間もなくドミニオン知って、ドミニオン楽しいっつってもう全拡張集め始めて。
ああ、いいじゃないですか。
ドミニオン会をやってたぐらいの人なんで。
じゃあ、ドミニオンやりましょう。
うん、やろう。
ただ呪いがあると、格段になんか、
弱くな
っちゃうんで、ちょっと。サプライにもよるっていう感じの。
基本ほら、自分が考えた最強のコンボをやるのが楽しくなっちゃうから、うん、勝ち負けより。
うん、
じゃあ。他人が介入されると弱くなるんですね。
そう。
こう、ボードゲ全体で言える感じそれね。
私はね、人に邪魔されなきゃ、すこぶる点数が伸びるんだけど、邪魔された途端に思いっきり凹むみたいな。わかりやすい。
いいっすね。そうすると今日、
そうかい？
したもん
ね。あの、盤面によっても、点取らせてくれないみたいな。
なんで？
あのね。あとね、那須さんにちょっといきなり話変わるんですけど。
全然いいですよ。
あの、最近、ホッサンが、あの、白でも黒でもない、ブラスやってますみたいな。
はい。
に、ちょっといいねしてくれてたんで。
はい。
あ、これ知ってるのかなと思って。
はい。
あの、
64ですね。
64の、ブラストドーザ。
ブラストドーザですね。いや、懐かしいと思って。
その結構レトロゲーム収集家でも
ある。そうなんです。そうなんです。収集家でもあるんです。
結構スーファミを長い間やってて、ね、
スーファミとファミコンですね。
うん。でも64もかじってはいたって感じ
です。64もかじってましたね。多分、機種で言うと64が全盛期な感じなんで。
あ、そうなんですね。
多分、はい。小学校5、6年ぐらいみんなで64やってみたいな。
なんか、その中でも、このゲームがめっちゃ好きだぜみたいなのがあれば聞きたいなと思ったんですけど。
64っすか？
はい。
64だったら、何が好きだったかな？ 6、でも、まあ、カスタムロボはめっちゃ好きでした
よ。
あの、今ね、あの、スイッチにも来てますけど。
来てますね。
まずカスタム、うん、カスタムロボはめっちゃ好きでした
ね。あ、やれる？
うん。
やってた当時。
当時はやって
ない。やってないね。
あと、スノボキッズっていうレースゲームが。
スノボキッズ初めて聞いた。
64で。
64でスノーボーするっていう。
4人までできる感じですか、じゃあ。
4人までできます。ほんとマリオカートのスノボー版みたいな感じ
なん
です
ね。そんな感じなんだ。なるほどね。
そっか。スーファミはどうですか？
スーファミはもうめちゃくちゃやってましたね。スーファミ。
うん。おまるさんで言うと、マリオ RPG？
うん。マリオ RPG は何週もやってた。
おっさんで言うと、うん、まあ、アライグマラスカルっていうスーファミがあったんですけど。
はいはい。
あ、わかります？
わかるんですけど、ミプレイですね。
あ、ミプレイ。
はい、
ゲームで多分、両ゲーとしては言い難いかなみたいな。個人的には大好きなんですけど。
なんかそう、キャラゲーは結構そういうの多いっす
よ。そうっすね。
あの、レアゲーのポコニャンとか。
ポコニャン。IP ものっていうかな、これは、
ね。そうですね、
うん。
なんか、半券ものみたいなやつ。
うん、
なんか、那須さんもそういうのあるのか
な。スーパーファミコンで言ったら、ロマンシングサガ3を死ぬほどやりました、
ね。あ、3なんだ。
3がめっちゃ好き。まあ、2も好きなんですけど。まあ、1、2、3全部やりましたけど。
1やってる。僕、1
もやってます。
1しかちゃんとやってなくて。
あ、そうなんですね。
うん。
3はめちゃくちゃやりましたね。なんだったらロムをいっぱい持ってたんで。主人公ごとに分けてロム持ってたんで。
どういうこと？
そう、主人公8人いるんですよね。
うん。
で、このカートリッジはカタリナみたいな。このカートリッジはユリアンみたいな。このカートリッジはモニカ。ソフトごとに主人公を決めてあって。
え、それって何？セーブデータを全部そのキャラで染めたいとか。
そうそうそう。あの、データが3つしか保存できないんで、うん、やり込むとしたら、
うん、足りないです
よ。3つじゃ足りないですよ。8主人公のデータを残すの。
最低3本必要ですよね。
そうですね。
そうだけど。
っていうので、複数本買って。
そんな人初めて聞いた。
キャラ。そう、ロマサガ3はそんぐらい好きでしょ。
あ、
でも根っからのロマ。
そうですね。
おまるさんわかります？
うん。ゲーム自体はね、知らないけど、タイトルは知ってる。
なんか普通の王道のそういう RPG 的なのと別で、なんかトレードとかね。
ああ、そうそうそう、トレードですね。
金のやり取りするみたいなとか。
金のやり取りしますね。
うん。
なんとかを知る模様来たれって言って、こう、金がガチガチガチって起こってくる。
なんか、借りてちょっとやったんですけど、よくわからないまま終わっちゃったんですけど、
あ、
あれ。天秤なんかかけてみたいな。
なんか、そう、会社で買収するみたいな。買収かけて、なんか、私たちに出資する人集まれって言って、お金出してもらって勝てれば、
そう。
買収してみたいな。
うん。
だ本編には全然必要ないですよ。
あ、そうなんですか。
本編には全然必要なくて、しかも特定の主人公でやるんですよ。
そうそう。トーマス。
トーマスがやるやつ。
白熊さんも会社が潰れたらリセット。
なんか、経済ゲーム見たくなってると
思う。あ、そうですね。なんか他にも、なんか、王子、王様みたいなやると、なんかマスコンバットっていう。
ああ。
兵士の押し合いして、こう、進軍していく。
普通の戦闘
戦略ゲームみたいな
感じのね。
違う、はい、
うん。
ゲームがあったり。
なんかロマサガ3ってそういう点でちょっと変わってたなって。
うん。
そうなんですよね。ロマサガ3は本当。
あの、サガフロンティアが大好きだったんですよね、プレステ1。
ああ。いいっすね。
知らない。
あ、
トウタダン、トウタダン、トウですね。
そう、なんか、なんか合体技みたいなのが、連携
合体技、はい。
キャラが5人いて、それぞれ使った技で、うん、その技が組み合わさって、
うん、
なんか全員で連携の技になるみたいなのがあって、
うんうんうん、
ただ名前がその、なんか名前を繋ぎ合わせたような、それぞれの技。
うん、
それで、ね、使った技によっては変な名前になるみたいな。
変な名前になる。
ひだん、ひだん、ひだん、ひだん、ひだん、みたいな。
そうそう。
全員銃だと、なったりとかね。
そうそう。
めちゃめちゃ面白かったな。ただね、ちょっと聞いてください、これ。この、まさか、まさかフロンティア話で。あの、プレステ1になってね、グラフィックが向上して、
はい、
結構、敵キャラもリアルになったんですけど、
はい、
あの、ホッサンね、爬虫類の中でもカエルが、ちょっと苦手で、
はい。
で、その、サガフロンティアの中に、ガイアトードっていう、超巨大なカエルがいて、
はい。
中ボスとかそういうキャラに当たると思うんですけど、なんか割と茶色いめちゃめちゃリアルなカエルで、
うん、
それが直視できなくて。
直視
もう目をつぶりながら戦闘を
頑張って。すごいっすね。新ガンプレイじゃないですか。
ね、で、攻略本ってあったじゃないですか、その当時。
ありましたね。
解体新書的な。
解体新書っすよね。
うん。で、その中にね、あのカエルが嫌がって、ね。
はい。
嫌がって。
ただ攻略も読みたいけど、あのカエルは目にした
くない。カエル見たくない。
なんか、その当時なぜか、流行ってた。なぜか流行ってた。手元にあった、
うん、
あの、シャズナの、うん、
はい。
シャズナ、わかります？あの、
わかりますよ。
3人ユニットの。
はい、全然わかります。
誰か。
うん。
はい。
なんか特典かなんかで、その CD でシールがついてて。
はい。
ちょっと待って。
そのイザムのシールを、そのガイア東道に友達に貼ってもらって、近くの安全を図るってことをやってた思い出があって。
友達に貼ってもらったの？
僕見れないから。
すごいですね。シャズナも想定外の使われ方して。
想定してないですよ、その使われ方は。
うん、だからサガフロンティアの解体新攻略本を開くと、不意に出てくるイザムみたいな。
イザムが。
っていうね。思い出がちょっとあって。
いい思い出ですね。
ちょっとどっかで話したいなと思って。
よかった。
話せる。話が聞いてくれないなと思って。
そんな嫌いなんす。
そうなんですよ。
なんか嫌いな生き物でもなんかゲームとかディフォルムされてたらいけるみたいな。
あの、クロントリガーのカエルは許せるんですけど。
うん。あれダメだと結構致命傷ですもんね。
ね。
大事なキャラですからね。
だからそのゲーム機が新しくなって、どんどんその映像がリアルに近づいてくるにつれてできるゲームが限られていったみたいな。
なるほど。
かわいそう。
だからなんか、
すごいですね、
サイレンっていうホラーゲームが好きだったん
ですよ。はい、はい、ありますね。
あれがプレステ3版で出て、
うん、
めちゃくちゃリアルになっちゃって、はい、もう本当に怖くなっちゃってできなくなっちゃったんですけど。
2までは良かったんですか
?2 まではまだ、
うん、
粗さが残ってたんだよ、そのプレス2までの。
はい、
うん。
良かったと。
そう。今のバイオハザードとかね、できない、多分。
リアル
すぎて。怖すぎて。
へ、
うん、
そう。
そういうのない
ですか、
マスさんは。
なんでしょうね。そういう体験はないっすね。ないですけど。
白熊さん、でも粗い方がなんか怖くない？
まあなんか、これなんだろうっていう不気味さっていうかそういうのは、ね。
そう、だから、チープな方が怖いっていうのもありますよね。
その、ホラー映画でもその、DVD で見るよりビデオ版で見た方が怖いとか。
はい、
はい。あえて見えないから怖いみたいな。
う
見せないから。
荒さが怖いっていうのもあると思うんですけど、うん、なんていうか、星さん的にはその直視が
。できないですね。
できないものに対して、リアルになっていくと、
うん、
もう無理ってなっちゃう。
あ
なんか、スーパーファミコンでも学校であった怖い話ってゲームとかは。
はいはいはい。
結構荒い画像の実写の人間が取り込まれてて。
うん。
登場人物で、ね。それがチープで不気味なんですよね。
怖いですよね、あれもね。
あれ怖いですよ。
やってたのが小学生だったから。うん。
俺も小学生の時なんか、誰もいない部屋で一人でやってて超怖かったんですよ。
あれの、なんか、最終シナリオみたいなんでね。
はい。
なんですか、新聞部の先輩なのか。
そうですね。
あれがなんか、襲ってくるみたいなシナリオがあって、ね。
殺人クラブっすよ。
そうそうそう。
俺、あれめちゃくちゃ怖かったっす
よ。怖かったっすよね。
うん、わかりますわかります。手足を縛られて、
そう。
あの、先輩たちにいじめられるっていう。
うん、
あ、アンプル探せって
。毒かなんかね。
あ、そう、毒飲まされた。
時間制限があるやつだよね。
日の様の靴を舐めさせられるやつ。
日の様。最後にされてこない。なんか先輩がいてね。
よかった。マルさんも。さすが白川さんもよく知ってらっしゃる。
マルさんもな、詳しいからな。みんな、めっちゃ多い。
それだけでも、もう脳にこびりつくぐらい。
あれね、衝撃的なシナリオなんですよ。
うん、そうなんだよ。
それさ、ゼクションさんも好きだよね。
ゼクションさんも好き。
うん。多分もう寝落ちしちゃったかも。
ね。まあ、現場疲れがあ
った。みんなお疲れですもん。
我々は全然ね。まあ、仕事疲れが普通にね。那須さんも結構遅くまでね、働いてるみたいで。大変ですね。
うん、
ちょいそうなんですね。うん、遅めまで。
ねえ。ちょっとゲームの話もしたかった。
よかったね。那須さん、あれできるんじゃない、
うん、
この前買ったゲーム。
何
ゲームオブザー俺。
ああ、そういう同人ゲームね。そのボードゲーム、
はい。
知ってます？
あ、なんかその、なんかなんとなくそういうゲームがあるっていうのは見たことありますけど。
あの、箱絵が、どう見てもあの、裏技大ギリンのあの。
ああ、いいっすね。大ギリン、大ギリン実物今家にありますからね。
あります
ね。
すごい。
ありますから。
物持ち良すぎでしょ。
家に保管してあります。
何ゲーム的には何あの、プレイヤー、親以外が店員、はい、ゲームの店員さんになって、
はい、
で親がお客さんで、
はい、
なんかこういうゲーム探してるんですけどっつって、
はい、
そのお題のカードが3枚使って、
は
いろいろ書いてあるんですよね。
両面に書いてあるんですよね、
は
い、それを組み合わせてそのお客さんの人が、この3つのお題に当てはまるゲームを探してるんですけどって聞いてくるんで、
うん、
店員さん側の人たちは実際にそのテーマに当てはまるリアルに売ってるゲーム。
ゲームを紹介するんですか？
そう。
めっちゃやりたい、それは。
しかもテレビゲームなんだよね。
あ、いいっすね。
実在するゲーム。
いいっすね。
そう。多分それ好きじゃないかなって思う。
うん、この前オープン会でやった時は、なんだっけ、サバイバルで、暴力的
で中毒性がある。うん、は
い、とか、
で、うん、メタルギアソリッド3とかですかね。
確かに。
サバイバル。あ、暴力サイドね、
うん、
ああ。確かにね、
うん、
あ。そういう感じで、あの、プレゼント。
スネークイーター。そう、あれですね。あれはサバイバルで暴力的で中毒性がある。
確かに。
あれもカエル出るでしょ。
出る。
あ、出ますね。
出るよ。
おっさんね、メタルギアも好きだったんだけどね、うん、3がなんかその、ジャングルっぽくなっちゃったから。
そうそう、サバイバル
できなかったんですよ。
予感した。もしかしてあいつがいるのではと。
いや、なんかね、ファミ通かなんかでそれ見て、うん、あ、これはもう引退だわ。
あ、そんなに嫌いなんだ。
なっちゃった。
あ、
すいません、またどうでもいい話だと思って。
いいんすよ。
スネークイーターっつうから。毒食べたらぐるぐる回ってケロアンクやって、そんな、あったんだね。
そう。それ今度やってみたら。
そうだね、那須さんとかね。厚京さんもゲームってどうなんですかね、デジタルゲームの方は。
結構やってんじゃないですかね。
じゃあ、いけるか。
持ってこう。
うん。
強駒さんとしてね。ゲロアン、 色を吐けば助かると。
なるほど。
タスカフになってるから助かってなさそうっすか、ね、白熊さん。
タスカフみたいな感じで。
タスカフ。タスカフ。
ゲフゴフみたいな。
かゆうまみたいな感じ。
ああ、かゆう。助からなかったっすね。白熊さん。残念ながら。
残念なが
ら。毒食っちまった。
間に合わなかった。アンプル
が。タスカフ。こと切れてしまったみたいな。
ね。
今度は
いいですね。
わかりました。
うん。
普通に買えるけどね。
はい。
1100円で。
そう、1000円くらいで買えるんで。
ちょっと買えます。
買いますね。
買いますけど、こう、知識が偏ると、こう、ワンマンションになっちゃうから、ちょっと、熱量を持った人でやりたいですね。
そうですね。ジェネレーションギャップも、
そう。
出ちゃいますね、ちょっとね。
同世代とやりたいですよね。
うん。確かに、それはある。
そうね、白熊さんとやったらやっぱ面白かったんで。
話がわかるから
。うん。今のところ私の話も全部拾ってるんで。ありがとう
ございます。カバー力すごいからな。
ちょっと毒食って。ちょっと助からなかったみたいですけど。
死んじゃった。
パッドエンドになっちゃった。
すいません、長々となんか。
いや、全然もう。
いつもの2時間だね。
マグさん的には。ね。リムマは行ったことないから、あれだったか。そうね。花見とかどうでした今年。
急に。
花見っすか
急に。
春らしい話題みたいな。
春らしい。もう夏日になってるけど。
まあ暑いんだけど、うん。
花見行きましたよ、今年。
あ、行きました。
なんか、地元の友人と久々に花見しようってなって。
う
ん、へいいですね。
でも幼稚園からの幼馴染がいるんですけど。
へ
男で。本当に仲のいい。
ずっと、俺たち大宮だよ。大宮で
過ごす。もうずっと、ずっと俺らはここで過ごすみたいな、もう、仲間がいたんですけど。
はい。
そいつが、まあ、いたっていうか、まあ、未だにいるんです
けど。あ、いる、よかった。
それが、なんか、もうずっと前に結婚して、
うん。
もう子供が、なんか、7歳とかぐらいになってるんですよね、
うん。
で、めちゃくちゃその子供が生まれた後も会ってるんですよ。うん、あの、そいつとね、そいつ自身と。
うん、
その、幼馴染と
は、はい。
ただ、子供を見たことがなかったんですよ。
うん、
あ、そうなんですね。
その、男同士で飲もうやみたいな感じで、
うん、
一緒に飲み行くことはあっても、
うん、
家族で出かけようっていうのがなかったから、
うん、
幼馴染でめちゃくちゃ仲良くて、うん、ずっと、本当年に何回も会ってる仲なんだけど、
うん、
子供の姿だけ一回も見たことなくて、初めて今回花見で子供も連れてこようってなって、
うん、
もうだから、生まれて7年目ぐらいにして、幼馴染の子供を見るっていう。
へぇー。7年越しの。
7年越しの。そう。
まあじゃあ、その、お子さんの方も話には聞いてたかもしれないけど、那須さんの方を初めて見た
そ。そう、初めて見て。初めて見て、最初慣れてねえかと思って、なんか、
うん、
パパがいいみたいなくっついてたけど、なんか最終的になんか、うん、人になんか、
うん、
花見の屋台で買った綿飴になんか、葉っぱとか汚ねえ手についたゴミみたいな練り込んで、ギュッて固めたのをあげるって言ってくれた。
食べて
くれない。なぜか、綿飴食べきれないからあげるって言うんだけど、そのまま食わせねえで、絶対自分の手で一回ギュッてしてから俺に食わせようとしてくるっていう。
綿飴の良さを最大限殺す。
そう。そう。もう食べないからあげるってね、食おうとするともう許せないってこう。ギュッて。
何なんすかね、良かれって思ってるんですかね。
いや、なんかもう悪いと思っても笑顔でやってるんですよ。悪いんですよ。いや、もうね、ほんとね、立派に育ったもんで。
あ、白熊さんがリトルグルメだなと。
ああ、リトルグルメです。
まあ、那須は教育に悪いってどういうこと？
ああ、まあ、私は教育に悪いですからね。
そう？
やっぱこう、人の不幸を笑う人間なんで。おまんま、お預けマンとか言って笑ってくる。それ以上に地元のメンツはすごい、ほんとボードゲーマーの方々から信じられない、こう、民度の低さっていうか、こう、なんですかね。
え、地元の人？
そう。なんか、 すごい品性のない地元なんですよ。
そんな。
いや、もうすごいんですよ。もう松本、松木はびっくりしましたから。
ああ、その一緒に遊んでってことです
ね。ああ、もうすごいんですよ。だから大丈夫です。
大丈夫、何が
教育に悪い大人しか周りにいないんで。
あ、そういうことか。
ナスはっていうか、みんなが悪い。父ちゃん自体が娘がわたあめコネコネしてることを笑ってみてる。うちは自由だからって言って。
自由って言った。そのまんま大人になるとちょっと怖いけどな。
そうです。娘に言われるがままなんか、あのトイレに置くような、あの、プニプニの水風、なんか水吸って膨らむみたいな、
うん、
透明のプニプニしたの知りません？
あ、知ってます。
なんかその、それをキラキラすくいみたいなの、
うん、
屋台であって、
うん、
娘にねだられてそれを3回もやらせる、放任主義をやってか甘やかしなんだ。
はあ、
そう。まあ我々もひどかったんですよ。
あ、子供の頃ってこと？
子供の頃っていうかもう19歳ぐらいの時は、
うん、
そいつんちの実家に行ってこう誰が一番バターピーをうまく食えるかっていう。あのバターピーナッツをこうよくピーナッツが上に放って食べる。
ああ
、はい、やりません？
はいはいはい。
あれをなんか19歳ぐらいこう天井にパンってワンバンさせてから。キャッチして食えるかとかをそいつの実家でずっとやってた。
ちょっとなんか普通に不良っぽいエピソード出るかなと思ったら、思いのほか可愛いエピソード
で。で、もうなんか、その天井当てると二つに割れて食いにくいなとか。
割れるんだ。
そう、だから天井にパンって当てるとパキって割れて二つになるから、ターゲットが二つになって食いにくいなとか。
うん。19歳。
そう、19歳。天井は高度の限界があるから、外行ってやろうって、外でこう、電柱のあの横に出っ張ってる棒を何本目まで上げられるかって言ってこう、バターピーナッツを投げて食べるとか。
そうなんだ。
やっぱ悪だったんで。
悪い、うん、
そうなんですよ。
ああ、まっ、あ、まっ、あ、まっ、あ、まっ、あ、まっ、あ、まっ、あ、ま
っ、あ、まっ、あ、まっ、あ、まっ、あ、まナスさんの大人の自由は。
ああ、そうですね。
ま
あ、あら、あらしい自由なんで。
ああ、なるほどね。
ヒロカマさん助かってよかったっす。
あ、よかった、よかった。
本当に死んでたかもしれなかった。
シロさん解放してくれたかな。
も
ちろん。ね。こんな感じで、ね、ミニパン。
またあっという間に。
ね、あっという間でしたね。
何の話だっけ？ね、クエスチョンさんよかったね。
大丈夫、半分ぐらい違う話してない今日。
これ聞かれるのか、出垣さんに。大丈夫かな？
そう。大丈夫です。クエスチョンよかったって話してましたもんね。
そう、だいぶ、あの、本当に よかったんで、
うん。
うん。
リーズナブルだしね。
うん。
そう、何より、その、店長さん。
うん。
店員さんたち。
はい。
雰囲気もいいし。
うん。
そのおすすめしてくれるゲーム、
うん、
ハズレなし。
そう。
うん、
あとね、今ゲームは真っ最中ですけど、
うん、
クエスチョンさんのあの X 上のポストで書かれてたんですけど、あの国際展示場から最強戦でクエスチョンさんで一本で行けるみたいな。
一本で行けるっていう。
うん、
すご
い。なので帰りぜひ立ち寄ってねっていう。これはない
そう。だから今日久しぶりに元常連で和歌山の実家に帰った人が帰ってきてましたね。なんか、その、仕事の都合で、なんか、こっちで仕事したけど、実家に帰るって言って、
うん、
和歌山に帰っちゃった常連がいたんですけど、
はい、
今日、始発でゲーム前行って、
うん、
そっからそのままクエスチョン流れてきたって。
じゃあ、まさにそうで、一本で来て。
一、
うん、
本でそう、一本で行けるって言うから、来る、来ないわけにいかないって言って。
あ、その、ポストを見てきたってことですか？
そうですね。それも含めて、なんか、それを宣伝にしながら来たみたいな。
いい話だなぁ。すごい。
いや、ちゃんとね、これ見てきてくれるっていう。
うん。
うん、というね。
良さ。
良さ。
そう、良さです。
うん、ちょっと秋現場は、あの、幕張メッセになっちゃうらしいんですけど。
ああ、なんか見たいですね。
一本できるかちょっとわかんなくなるんでしょうかね。
そう。
ね、帰り立ち寄れる方はぜひ、本当にいいお店なんで、寄ってくださいと。
はい。
はい。
ね、そう、来ていただければ、
うん。
ね、探していたゲームがあるかもしれないですよ。
結構レアな なんだろう、通販でもう買えないようなやつも。
売ってた。
売ってたりも。
結構残ってるの残ってますよね。一、うん、点限り物みたいな。
うん。もう本当に、ね。いいお店なんで。
はい。
はい。
また行きたいね。
うん。ぜひ、また遊びに行きたいです。
また来てください。
はい。本物嬉しいんでね。
私は、クエスチョンの人間じゃないですけど、来てください。
もう宣伝部長みたいな感じ
になってますからね。
もう本当に全部ね、こう、那須さんと知り合って、クエスチョン教えてもらって行ってるわけですから、我々は、
うん、
ね。
あ、時が止まってるよ。大丈夫かな？
ほら。
聞こえてるかな？
あ、大丈夫。
聞こえてるんじゃ
ん。これ押したからね。
あ、そっか。
ちょっと今、挙動が。
挙動が。
うん、
でも声はちゃんと聞こえてる？
うん。
じゃあ、OK。
大丈夫そうですね。
はいはいはい。あ、那須さんから、なんか、聞きたい話題とかありました？大丈夫ですか？
もう言われたんですよね。
うん。
最近、うん。特に聞きたい
話題。まあ、急だった。
いや。
ね、まあ、もしあればという。我々がだけがね、ずーっと那須さんに聞き続けるみたいな、
いや、全
然。ムーブになっちゃうんで、いつも。
いいんすよ、全然。もうそれで満足。なんだったら、ほんと。喋り始めると、ここからレトロゲームの話題とかで、いくらでも喋れちゃいそうね。そういう質問しちゃうと偉いことになるんで。
まあ、また、ね。
ちょっと。
今度は松京さんもぜひ。
ああ、そうですね。呼んでいただいて。
そうですね。
ね、那須さん家に遊び来てる状態の時とかね。
そうですね。
うん。
また。すんなり参加できると思うんで。
そうだろうね。今日はたまたまちょっとね。
そう、今日は。
岡山で、思い
出。スンバラリア星人のエピソードも聞きたいんですね。
何これ。
スンバラリア
星人。スンバラリア星人は、学校であった怖い話の風間先輩のエピソードです、ね。ふざけたお笑いエピソードの先輩なんですけど、うん、俺はスンバラリア星人なんだってその先輩が言い始めて、君をなんか連れ去ろうとするみたいな。って言って、なんか、いろいろ会話していく中、ごまかしながら生き延びなきゃいけないんですけど、うん、うっかり踊っちゃったりなんかしちゃった日には、うん、スンバラリア星人は踊れないから君は僕の仲間じゃないね、みたいな。サンプルとして連れ去るよって言ってバッドエンドになっちゃうっていう。
なんか本当に宇宙行くような映像みたいなのが出た。
いや、なんかもう物質にその人間の先輩がグロテスクな顔面になって、映って、で、だから嘘をついて、僕もスンバラリア星人なんですって打ち上げで、なんか、ごまかそうとするんですけど、うっかり踊っちゃうと、
うん、
僕たちは踊れないから君は違うねって言われちゃったり、
あ、
適当な言葉を言って君の名前はって言うと、なんか宇宙の殺し屋の名前で、あなたがそうでしたかみたいに言って、ことなきを得るみたいな、スンバラリア星人のエピソードですね。白熊さん、どうでしょう？
聞けた。めちゃめちゃ詳細に覚えてる。
やっぱね、そう、風間先輩っていうね、そう、面白いエピソードを、その、
うん、
話す先輩みたいにいるんですよ。学校でやった怖い話の中でね。
ちょっとおかしいんですよね、あの先輩。
ちょっとそう、ずれてるんですけど、
うん、
怖い話の中でちょっとユニークめな話が多いんですけど、うん、これだけはなんかふざけ系かなと思ったらガチトーンになって、
うん、
めちゃくちゃ怖めな話っていう。う
ん、変化球じゃないけど。
変化球、こう、いいんすよね。
学校の怖い話だけで一本取れるからね。
取れるね、これ。
ああ、取れる。
怖い話だって何話あるんですか？
いっぱいある、
ね。40何パターンぐらいあるんですね。
ああ、すごい多かった。
その、6人の先輩の話を聞く順番で、
変わるん
ですよ。そうなんですよ。
話す内容変わるから。
1人につき6パターンあるんですね。
はあ。
だから。
そう、1話目にこの人の話聞く、
うん、
2話目この人とかっていうので。
そ
う。36にプラス、最後の話が、聞き方によって変わっていくんで。
ああ。取れちゃうね。
やっぱサウンドノベルだから選択肢もあって。
うん、
そうですね。
うん、選択次第では、ね、グッドになったり、バットになったり。
バットになったり。
取れちゃう。
え、ホッサンはやってたんですよね。
そうですね。そんなにやり込まなかったんですけど。
印象に残ってる話ありますじゃん。それだけ聞いときたい。
さっきのアンプルがやっぱり、
ああ。
ずっとやってたなって。
殺人クラブ、あれ、バッドエンドめちゃくちゃ多いですからね。
ねえ、すぐ死んじゃうから、あれ。
あ、そうなの？
そう。
難しい。
毒を飲まされて制限時間以内に脱出しなきゃいけないっていうんですけど、
うん、
そう、どこどこに行くみたいなサウンドノベル選ぶたびになんか時間が経過してっちゃうんですよね。
へえ。
そうなんだ。
だから選択を無駄に移動しすぎちゃうと、時間でもう毒薬が溶けて死んじゃうから、
うん、
限られた時間で全部のフラグを立てて、
うん、
事件を解決しなきゃいけないみたいな。
そうなんだ。
なんかさ、それまではさ、
うん、
怪談とかさ、
うん、
なんか幽霊とか、
うん、
妖怪とか、そういう話聞いてたのにさ、うん、最後になってさ、
うん、
人間が一番怖いみたいな。
その導入もめちゃくちゃ怖いんですよね。
うん、
なんか、そう。ね、学校の七不思議の新聞を作ろうって言って、で、部長の先輩が来れないから代わりに僕が進行しますねって主人公が言って、
うん、
みんなの話をまとめていくっていうんですけど、急に6人目の話を聞かされたと後ろから殴られて気づいたら、その話を聞いてたのと遅れてきた部長がこう、
うん、
自分を見下してみてるみたいな。
キャラが変わってんだよね、先輩たちもね。
で、自分に恨みがある者たちが集まった、これは殺人クラブなんだ、みたいなゲーム説明、趣旨説明がされて。
怖い。
で、その事件を解決しながら、なんか、なんで俺を殺そうとしたんだって問い詰めると、なんか、あなたが笑ったから、みたいな。入学式の日、私のこと見て笑ったでしょ、みたいな。だから私、あなたを私のものにしようとしたの、とか。
怖いよ。
怖いよ。
で、女の先輩がニコッと笑った一枚絵が出てこう。狂ってる狂ってるあんたたちはみたいな。
怖いよ
だスーファミだからさ、
うん、
基本キャラ絵は使い回しなんだけど、
うん、
内容がね、文章が変わるだけでこんなに暗く見えるんだみたいなさ。
で、またね、その、なんか画質の荒いベタっとした、この、
そうだよ、
人物絵が本当に、その実写の人物絵が気持ち悪いんですよ。
うん、そうなんだよね。
あ、実写なんだ。
実写なんですよ。
なんで
実写の人の顔が貼り付けられるんですよ。
怖
っ。そう。それが何度見えんのですよ。
塩駒さん、デスゲームものなんて、呼び方なんてまだない時代の作品なんだ。
うん、ほんとね。
バトロワとか入る前の。
そう、ほんと。
まだ。
先駆けだ。
先駆け
っす。
先駆けだもんね。でしたね。
そう。あ、すみません、ありがとうございます。もう満足です。ほんとこれ話してみたらまた2時間ぐらいいけちゃうんで。
いけちゃうね。
じゃあ次回ちょっと。
あ、わかりました。
学校だったら怖い話で読んでいただければ
。SFC。
ゲストさんの回なんだか学校だったら怖い話かなんか。よくわからなかったからね。
ゲストさん、ゼクションさん読んでいただいて。大いに語っていただいて。
ゼクションさんまだ持ってるとか言ってたから。
言ってた。
うちもあります
よ。あります。
あります、あります。
ちょっと、ホッサーも買わなきゃ。
買う。
買ってやらなきゃ。
スーファミは現役でね。あるからね。
そう、あるから。
困るのが。
ぜひともやっていただいて。
予習してね。
ね。
うん。
やりましょう。
待ってます。
こんな感じで、今日も、ね、長々と、那須さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。よし、これ。
うん。楽しかったね、今日も。
うん。ね、また、決勝に来ますんで。
はい。
よろしくお願いします。はい、
お待ちしてますね。はい。
はい。
皆様も
聞いてくれた皆様もありがとうございました。
ありがとうございました。うん、
また、ね、ありがとうございました。
いつものごとく2時間超えて。
はい。
はい。まあでもね、明日から皆さんお休みの方も多いと思いますから。
うん。那須さんちなみに、あれですか、連休ですか？
全然、明日休んで、あとはもう普段、もう土日は休みないんで。
あ、なるほど。じゃあ。
土日だけは固定休なんで。
よかった。似た競技。
苦しみなく
似た競技。
です。な、いいっすよ。
10連休。
仲間でや
るのは、ね。
裏に来いよって
。いや、そんなことないんだけど。
そういうことすると、やっぱ、うん、おまんまお預けマンされる。実家に帰るとか言ってるやつ
ずっと出てくる。ね。松木さんもね、これもし聞いてたらね、ぜひお願いします。
お願いします。
ね、うん。じゃあ、そんな感じで。はい。
はい。
はい。
ここまで。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また。
はい。
じゃあねー。
じゃあねー。
じゃあねー。おやすみなさーい。